旦那旦那
いねえな。今日も遅刻か。
まあいっか、始めちまえ。皆さんこんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組では大航海時代オンライン、主にのとすサーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、次元の狭間を行き来するラジオ番組です。メインパーソナリティは私、スーパー用心棒の HR がお送りいたします。で、現在腹筋王のジントック、私の相棒腹筋王のジントックなんですが、彼はですね、現在ゼフィロスサーバーで腹筋公演やってます。腹筋公演やってます。だからここにいません、ここにいません。だから遅刻したわけじゃないです、遅刻したわけじゃないけど、まあ彼を責めてやらないでください。だからその腹筋公演自体、遅刻して押してるっていうのは内緒の方向で。というわけでですね、本日はゼフィロスサーバーからお送りしております。私 HR もですね、ゼフィロスのロンドンにいます。でもシャウトとか一切してません、ひっそりといますんで、私くじを見つけた方、ぜひぜひ敬礼なり手を振っていただくなりしていただけるとありがたいです。ペチコなんか来てくれるとすんごい嬉しい、喜んだりしますんで、よろしくねー。というわけで本日はですね、そのゼフィロスサーバーにちなんでですね、ゲストゼフィロスの3名の方に来てます。おっと、早速ツッコミ入ってますね。IRC でまあツッコミ入れたりすることもできますんで、まあそちらはまあそのことも後で言いますね。本日ゲスト3人来ていただいてます。というわけで順々に紹介していきたいと思います。まずはセルゲイ・ヤナポンスキーさんからです。ヤナポンスキーさん、セルゲイさん、ヤナポンさんどうぞ。なんて呼べばいいねもう。
はい、どうも、まあ、ヤナポンとお呼びください。
はい、よろしくお願いします。
よろしく。
そして、いつも掲示板には面白いトークを書いていただいているこの方、リュウキさんです。どうぞ。
はい、どうも、こんばんはです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてですね、まあ、キャロルは世界を釣るだったっけ？
いえ、
ワンはいらん、
世界を釣るですね。
あ、ワンはいらなかったですね。その、キャロル世界を釣るで、の、メイン MC でもあります、キャロルさんでーす。
はい、どうも、こんばんは。
そう、どうこの、今回の豪華なゲスト。ねえ。いやー、旦那がいないからね、なんか微妙に一人で話がこう先に進んでないような気がしないもないんですが、まあそんなわけでですね、今日はゼフィロスサーバーからこの3人に来ていただきました。といってもですね、ゲストのコーナーは設けた方がいい？
いや、どうなんだろう。
どうしましょう。まあ雑談メインでですね、バラバラバラっとやっていきたいと思います。まあ私、ノトスメインでやってますんで、そのゼフィロスサーバーのね、いろいろと、この事情、裏事情というか、なんというか、そのあたりね、よく知らないんで、その辺をこう、教えてもらいつつ、企画も全く考えずに、ノリと勢いだけでやってるのはいつものパターンです。ちなみに、このラジオの、なんか、心情というか、知ってます？聞いてる人なら、まあ、ようわかるかな。ヤノポンさんどんな感じですかね？このラジオが一体何で成り立ってるかっていうのは。
なんだっけ、ノリと、あと、間が飛んで、うん、そして愛。
おい、ちょっと待て。間ないやんけ。
あれ違ったっけ？
ノリと勢いも重要だ
よ。勢いと友情と、そして愛じゃなかったっけ？愛はなかった？
愛はありますよ。最後は愛へ。最後は愛ですね。
うん、だよね。
もうノリどころかもう、最近はワカメとかでできてたりするわけですが。
あーかわね。
なんかその微妙な空気が流れております。いやあれですね、その通り、ノリと勢い、熱血、気合、根性、そして愛です。努力は含まれておりません。まあだから基本的にはまあノリでフラフラやっていこうかなっていう感じのラジオになってます。ところでキャロルさん、
はい、
なんか番組なんか奇襲放送をやろうとしてたみたいですね。
はい、すいません、久しぶりにですね、早く帰ってこれたので、
はいはいはい、
じゃあね、奇襲放送でもしようかなと、まさにこう用意をしていてですね、
はい、
まあ BGM とか全部用意して、あとは、BBS を ね、スレッド立ち上げて今日の奇襲放送っていうのを作ろうかなとしてるところにあのお呼びいただきまして、
まあ、あの本当にこちらこそ奇襲で読んで、あ、ただヤノポン、じゃあキャロルさん、
はい、
あの毎週水曜日の夜10時はレイブンズナイトですよ。
はい、存じ上げております。
いやいやいや、まあそんなあのアシャロの放送が大それた放送じゃないんでね、あの、全然問題ございません
で、聞いたんですが、なんか久しぶりに帰ってきたので、
はいはいはい、
やっちゃおうかなみたいな、
ね、なるほど、
いたずら心が。
まあ今ですね、その偶然にもこうキャロル、あれキャロルさんってそういやゼフィロスサーバーだったよな、うん、よし4時前へということで、あのお呼びしました。
ありがとうございます。
で、あれですわ、なんだったっけ、あとそのキャロルさんがですね、現在 IRC でですね、キャロルさんが何度聞いても森本レオさんにしか聞こえない。
これね、皆さんね、よく言われるんですけどもね、本人はそんなあんまりね感じないんですけどもね。
いや、どう聞いてもまあ本当にありがとうございます。いや、それでリュウキさん、
はいはい、
いつもご投稿ありがとうございます。
いえいえ、こちらこそ。
なんかその結構ね、リュウキさんの投稿にはすごい助かってることが多々あるんですよね。やべえ、今日何も投稿ねえぜ、どうするよっていうの時に限って、起きたーみたいな感じでですね、すんごい助かりますよ。まあ今後もこうネタ職人として、というかまあ今日はむしろそのレイブンズナイトに出演していただいてるんで、ここでまあネタみたいなのを言っていくのかなとか。
まあ、そういう話、ネタを言えと。
まあ、
いくらでも振ってくれ。
はい、というわけでですね、レイムズナイト本日も2時間最後までお付き合いお願いいたします。でもって、今日のお題なんですが、レイムズナイト本日のお題はお盆も終盤に差し掛かった今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。今回のお題は私のこんな夏休み。なんか前回のですね、夏といえばっていうか、その夏の定番になんかあんまちょっとかぶってるような気もするんですけど、私のこんな夏休み、こんな素敵な夏休みを過ごしてます、こんな切ない夏休みです、休みなんてねーと、まあいろいろあると思いますよ。今年の夏休みのこと、昔のお話、実際あったことや思い出話などなど、あなたの夏休みを思いっきり語ってください。ということでですね、本日のお題は私のこんな夏休みということで、夏休み、こんな夏休みを過ごしてるとか、こんな夏休みやってますみたいなことがありましたら、バシバシご投稿ください。そしてどこに投稿すりゃええねんってツッコミ入ると思いますが、こちらは、まあ、某 Google、 もう今はもう Yahoo より Google の方が有名かもしれないですけど、Google の検索サイトですね、 Google さんで、カタカナでレイブンズナイトでググっていただければ、レイブンズナイトで検索していただければ、一番上にレイブンズナイト掲示板っていうのが出てきます。そちらに、投稿していただければ OK です。ちなみに、部はフに点々なんですが、ウに点々でも出てきます。いやー、今のロボット検索エンジンすごいね。というわけで、本日も最後までに、お付き合いお願いいたします。あー、ジンと口が戻ってこない。これ、いかがなものか。いやー、よいしょ。じゃあ、ジンと口を、もう、これ、無理やり呼んでまおうか。よし、呼ぶぜ。ウィッキンジンとク、カモーン。現在呼び出し中。いや、しかし、いいものか。近公演中にもかかわらず、あ、今現在ヤナポンさんその現場にいるんですよね。
はいはい、公演は、付近公演は終わりました。
終わりましたか。
うん、で仁徳さんは一旦再起動するっていうことで消えて、はい、そろそろ来るんじゃないかと思います。
あ、なるほど、今見えたんで現在呼び出し中。なんだったっけ、呼んでも来ねえ。まあいいか。というわけで、いつものコーナー適当に言っておきますか。ほんじゃもう適当にやっちゃっときます。いつものコーナーです。 DOL ヘッドライン。
ヘッドライン、
はい、DOL ヘッドラインのコーナーです。 このコーナーでは大航海時代内で起こった様々な出来事をリアルの話題、まあワールドニューストピックス、いろいろと皆様にお伝えするコーナーとなっております。というわけで、もう次のアップデート近いですね。そのアップデートの情報なんかもいろいろ出てますよ。まあ早速行っていきたいと思いますが、まず、大航海時代オンラインラフロンテラワールドニュース、まずは8月の10日、重要年齢区分変更のお知らせ。 CRO ってなんて読むんだろう、誰か読み方わかる人。
何
CERO。
セロでいいんじゃないのかな、
セロですかね、
違うのかな。
まあ年齢区分変更のお知らせということで、大航海時代をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。略、今までの年齢区分がですね、大航海時代オンラインオリジナル版は、全年齢対象、そしてラフロンテーラも全年齢対象だったんですが、大航海時代オンラインクルーズデルスールでは12歳以上に変更になりました。変更の経歴に関しましては、本作は歴史上大航海時代を冒険の舞台としており、チームデルフィンではプレイヤーの皆様が当時の世界に生きる航海者の雰囲気を最大限味わえるよう、世界観を重視した制作方針を採用しております。クルーズデルスールにおいて新しくストーリー、イベントをご提供するにあたり、これまで以上に世界観を重視した内容にするために、本来12歳以上推奨とすべき表現が妥当であると判断しました。以上、お客様におかれましては何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。ということで、今までは、前年齢いけたんですけど、なんと、次からは12歳以上が、対象となりました。まあ15禁とか18禁ってわけではないみたいですね、
うん。
ところでこの12歳ってどこから来るんですかね。12歳って小学校
6年生、
6小6中1ぐらい。
あ、まあ、まさに食い時、あ、
なん
ね、
なんだって、
早速台本飲んでみました、ね、
今日はリアルタイムだからいくらでもってある。
おっと、そいつは頼もしい。まあ、あれですね、なんだろうな、15もなんか微妙なような気がするんですよね。ほら、おっとっとっと、16歳から女性は結婚できるじゃないですか、
うん、
だからそれ考えたら16禁っていうのはまあ考えようあるかなと思うんですけど、15っていうのがね、俺の中ではちょっと微妙だったりするんですよ。まあ今回の12もそうなんですけどね、まあ要するに今まで以上に若干過激な表現が出てくるかもしれませんね。といってもまあ大航海で過激な表現もなんかなっていう部分もあるとは思うんですが、うん、
あ、エイチャルさんすみません。
はいはいはい、何でしょう。
今、旦那がこっちのゲームの方ログインしたんで、スカイプ呼んでくれってことで。
なるほど。じゃあ、人徳氏を呼び出したいと思います。しかし、その12禁がですね、その、新キャラの、ためかなとかって、ちょっと想像しつつも、ボンボンしてたり。
はい、行きましょう。
聞こえるかい。お、旦那、毎度。
よっ
しゃー。ですね、今日はですね、なんと、ヤマポンさんと、リュウキさんと、キャロルさんと、ゼキロスサーバーの3名の方に来ていただいてます。
おー、いかにももうオツって感じだね。
そうだ。で、今何の話をしてたかというと、
おう、
大航海時代のそのヘッドラインでですね、
はいはい、
大航海年齢制限、今まで全年齢対象だったのが、大航海時代のクルーズデルスールからはなんか15歳以上が対象になるみたいになったんですよ。
あー、なるほどね。
12歳ですね。12歳以上しかプレイしちゃいけない。で、それでなんでこんなことになったかっていうのがね、俺ほら、新キャラとかが結構出るじゃないですか。
うん。
だからその新キャラが、ほら。
いや、俺は別の考えを持ってんだよ、ね。
なんでだろう。
いや、お前とかいるからだべ。
え、
ペチコとか言ってるやつがいるから、12歳以上になったと俺は踏んでんだけど、違う。
まあ、むしろ俺は18禁、
うい、ね、いずれね、18禁になるのが早いか、俺たちが放逐されるのが早いか、
はい、今日はですね、リュウキさんがリアルタイムにツッコミできますから、もうものすごい勢いでさっきからツッコミ飛んできまくってますんで、
うん、
で、まあそれの話は一旦置いといてと、続きまして、ワールドニュースなんですが、8月10日、拡張メンテナンスに伴うプレイ期間1日延長（無償）について、 8月21日火曜日から22日水曜日にかけて実施予定の拡大メンテナンスに伴いプレイ期間の1日延長をさせていただきます。
ほうほうほうほうほうほう、
対象は、8月の21日火曜日の拡大メンテナンス開始時点で有効であった過去期限切れでない製品版アカウントであり、かつ8月29日の定期メンテナンス開始時点でも有効な製品アカウントですね。
あー、なるほどね。これってさ、ちょっと気になるのがさ、
はいはいはい、
21日っていうのは終日つなげないのかい？
それもですね、ちょっと、拡大メンテナンスのお知らせということで、日程がですね、8月の21日10時から8月の22日、16時30分まで行います。
朝の10時かい？それの夜かい？
10時から、16時30分なんで、その朝の10時から夕方の4時だから、21日の朝の10時から22日の夕方の4時までプレイできない。
うわ、
ということは21日はほぼ丸々プレイできないみたいですね。
これ前回の拡張パックと同じパターンだろうね、これは。
そうですね。で、こちら、拡大メンテナンスを、まあ、長時間で行う形となりまして、メンテナンス中はゲームに接続できなくなります。まあ、それで、そのプレイ期間を1日加算する形になるみたいですね。
あー、なるほど、なるほどね。
で、それに伴う、先行ダウンロードのお知らせということで、上記拡大メンテナンスの当日、8月21日火曜日より、クライアントパッチの先行ダウンロードを開始いたします。時刻につきましては、準備が整い次第、本公式サイトにしてお知らせします。ですから、まあ、早めにダウンロードしといてくれっていうことですね。
ああ、まあ、前回もね、ダウンロードできないよなんて話はいっぱいあったもんね。
そして、クルズネルスールへのアップグレードのユームに関わらず、本メンテナンス終了後に、
エーチャル、ユーム
ユームでも読める、
読めねえって、ユームだっつうの。
アップグレードの有無に関わらず、本メンテナンス終了後にプレイを続けていただくために必要なクライアントパッチとなります。まあ、というわけでですね、アップデート、あります。まあ、早くしとけということだ。
で、前回はどうだった？ダウンロード一発でできた？
いや、私ですね、夜帰ってきて、ファイルの修正あるじゃないですか。
確認
から
、ね、はいはい、
あっちの方でやったんで一発でできましたね。うん、時間はかかりましたけど。だからアップデートする場合は、その、コウエイさんのアコにあります、なんだったっけな。あれあれ、大航海時代のその、ファイルの確認と修復ってやつかな。
そうだね、プログレ公営から大公開時代オンラインと進んで、この中にあるわけだな、ファイルの確認と修復っつうのが入るはずなんで、
まあ、それを利用すれば、一発で、いけると思います。ちょっとアップデートより時間はかかるんで、
まあ、でもあれだよ、これもね、ちゃんと早めにやってもらえたらダメで、俺なんかあれだからね、その当日になってからさ、ドーナー的に連用ってやったから、うん、もうファイルの確認と修復かかっても大変よ。覚えてるかどうか分かんないけど、うちらの仲間がさ、
はいはいはい、
もう何、新しい世界に入っていってんのに、うん、前回も水曜だったわけだよ。当然ないんだよ、ね、ほら、いわゆるそのなんだ、メンテが水曜じゃん。
はいはいはい。
から前回も1年前も、レイムはスペシャルだったわけですよ。覚えてると思うんだけど、俺がインできたの9時54分とかだから。
ああ、そうだった
な。何かね、で、エーテルなんか喋ってるけど、何言ってるか全然わかんねえの。
まあ、そんな感じで、まあ、アップデートは早めにしましたけど、ってことだ。そして、ワールドニュースなんですが、8月15日、サーバー障害のお詫びということで、下記の日時において、エウロスワールドにサーバー障害が発生し、ご利用いただけない状態となっておりました、ということで、20時30分から21時12分、エウロスサーバーが、なんか接続障害があったみたいですね。なんか今日これ、旦那ネタにしてたみたいなんだが、どんなネタにしてた？
うん、そう。これね、起きた理由っていうかネタっていうか、うん、俺が長次元腹筋をしてたら落ちちゃったのね。まあ、いわゆる何か起きるじゃん。いつも毎年さ、長次元腹筋するとさ、まあ、ありえないことが起きてたじゃん。うん、今日は落ちちゃった。
ありゃまあ。
やっぱね、何かあるんだよ。やっぱ次元を通してね、何かどこか遠いところと、不条理と繋がってることは見たね。
そうですね。
まあ、なんで、エイロスサーバーの皆さん、大変ご迷惑をおかけしました。 通信デッカロからお詫び申し上げます。ウォス。
そこは開き直れよ。俺のせいじゃねえと。
細かいことは気にするな。
そういうことだ。そして、大航海時代オンライントピックスということで、8月15日来ました。拡張パック第2弾、情報サイトが更新されております。チャプター1の、夏季集中講座第3回ということで、沈没船の引き上げ。
イエーイ。
文字がいっぱいで読めづらいんで、皆さん公式サイト見てください。
素晴らしいね。
まあ、要するに、沈没船の引き上げるにはどうすればいいのかとか、その引き上げ方とか、まあ、地図がどうすれば手に入るだとか、そのあたりを書かれてまーす。まあ、これは、一人でやるよりもみんなでやった方が面白そうだな。
一攫千金も夢じゃないぞ。うん。
沈没船なぁ。まあ、なんだろう。スキルに関してはなんかアイテムでも一部代用が効くみたいなんで、まあそんなに、うぼわーってほどでもないっぽいですね。
お
ー。で、船内調査でなんか、アイテム、鋼入手57とかって書いてるけど、なんか、
まあ、鋼ですか？
いやいや、なんか船内マップもダンジョンっぽいようなものが出てくるみたいですけどね。
おー、なるほどね。ぶっちゃけ聞きたいことは1個で、
はいはいはい、
うわ俺金持ちになっちゃうよとか、わ俺借金ゼロになっちゃうよってことはありえんの？
どうなんだろう、
うん、そのくらいがねやっぱあるんであれば、まああれだよな、うん、一攫千金を求めて、
いやそれこそごっつい地図だったらさ、一攫千金求められるんじゃないの、
う
ん、
おーいいねいいね、100名は返せる？
いやでも旦那の借金は無理だろ
う。そう言い切るか。
だって1メガとかさ、そのぐらいだったらゲットできるかもしんないけど、うん、それじゃ足りないでしょ。
いやだって1メガなんか全然足んないよ。
でしょ？
だって1メガってさ、多分俺1メガ本当に本気になったら5秒で使えるよ。
使うなよ。
いや本気にならなくていいからさ。
5分で貯めれるんちゃうのかよ。
え？
まあ、ね、待って、インド行っとけってやつなんだけどね、ほんと。
旦那はダメだ。攻撃しようとしてたら発狂するし、その途中で積みに捨てるからダメなんですよ。いやー、もう、びっくりするよ、ほんと。昔のあれね。
え、何が？
え、5話から出港して、カリカットに戻る間に、ルビーが半分なくなったとか。
あ、違う違う、カルカッタから、違う、カリカットに行く途中に、うん、違う、ルビー全部なくなったの。
え
?3 個しか残んなかったの。
で、それで保険金もらって、しかも、誰かがサルベージしてて、
うん、
そのサルベージしたものも受け取ったっていう保険金詐欺をやったわけですね。
違う、保険金詐欺疑惑で、
え
やろうと思ったわけじゃねえや。
めちゃめちゃ保険金詐欺じゃないですか。まあそんなバカなこともやってるわけですよ。
まあ細かいことは気にするな。まあいいじゃないか。夢だけは見ようよ。ね、ここでだから1メガとかだったら手に入るよとか言ったら、誰もついてこないんだよ。いつも言ってるけど、楽しい番組とね、
はいはいはい、
何、楽しい番組だとか愉快なゲームっていうのは、うん、98% のホラーと 2% の真実ですよ。
ほう。
うん。
ちなみに、俺のビンゴボンゴはホラーじゃなかっただろ？
いや、まずかったじゃん。
いや、ほら、ブログにアップしてる通り、冷蔵庫の中にはビンゴボンゴ。これでも、随分減ったんですよ、あれ。
うん、でも溢れてたじゃん、あれ。
随分減ったんですよ、これ、ビンゴボンゴ。
あれさ、あれだよね、久々にさ、頭悪い家だったよね。
え、いやいやいやいや、ほら。空き瓶が結構あるでしょ？ここにも載ってないんですけど、まだその青ビンゴボンゴの瓶は転がってるんですよ、いくらか。
捨てろよ。
いや、なんか記念に取っときたいじゃないですか。
いや、いいから捨てろって。
え？
あ、でも、それぞれ一本ずつ俺取ってあるな。
あ
ー。いや、でも。一応、うん、なんか、何があるかわかんないから。
何って何が？
あ、いや、わかんないけど。
ちなみに、このいきさつ、説明しておきますと。ビンゴボンゴを布教するためにコンビニにあるビンゴボンゴを私が買い占めた。で、そのコンビニがいっぱい売れたと再入荷を期待してた。でも入荷してない。俺の冷蔵庫にはビンゴボンゴが溢れてるっていう形ですね。詳しくは私のブログを見ていただければわかると思いますが、これ扉側にビンゴボンゴがある、 敷き詰めてるけど、実際はその扉側じゃなくて中にもビンゴボンゴいっぱいだぜ。
これあれだよね。でも俺を見たときさ、うわーっていう頭悪い絵だなと思ったんだよね。でもさ、それ冷静に突っ込むとさ、これ見て自分もこんなバカなことするやついねえよと思ったらさ、も俺もそこで突っ込まれたからね、その出張先に、うんうん、タワー型 PC2 台持ち込んだらさ、うん、いやもうほんと頭悪いねってもう俺のねブログの頭にもついても載ってるけどさ、こんな感じなんですよ。これ家の自分家じゃないから立ち悪いよね。
そうだな、うん、というわけで、大公開の公式サイトでの、トピックスワールドニュースはこんな感じだったんですが、リアルのニュースなんか旦那あります？ないなら俺何個かあるんだが、
じゃあ早速行ってもらおうか。
ですね、あれなんですよ、今日まさに今日です。
今日
某韓国の方がですね、
はい、
韓国かな、はい、某2チャンネルに喧嘩を売りました。
はい、
2ちゃんの空襲大作戦ということで、まあ、2チャンネルのサーバーに、その DOS アタックをかまして、サイトをこう、サーバーを落としてやろうっていうような企画がですね、某ところで上がってたみたいでして、で、それが現実の、その今日の3時ぐらいに実行されたみたいなんですが、
はいはい。
現在痛くも痒くもない状態だそうです。
あ、そう。
なんか、日本に敵対してるのもあれなんだが、だいたい2ちゃんのサーバーってアメリカにあったりするやん。
うん。
うん。まあ、なんだろうね。日本は大人の対応で反撃とかはしない方向で、うん。そんなことがありました。そして、もう一つ、あれ、亡くなった。いや、旦那、私がメモってたあのニュースが、ちょっと、
じゃあ、俺は一個トピック呼ぼう。今日は、今日とか未明なんだけどね、
はいはいはい、
非常にあった面白いニュースで、これはまた国内じゃなくて海外なんだけど、うん、はね、スペインのマドリッドでロビンフット気分の強盗犯がなんと逮捕されました。
ロビンフット気分、
はい、これは何をやってるかっていうと、いわゆるさ、日本でいうとネズミ小僧つって、権力者がなんかダメな方向で金を貯めてるという論理のもとに金を盗み出して貧しい人にばらまこうというお話は、ここに東西よくある話だ。
そうですね。
ところがこれがどんだけダメな話かっていうと、まあ、実際銀行強盗とか、あとこれどれだけダメかっていうと、銀行強盗とかを繰り返して配ったとこまではいいんだけど、うん、本当にロビンフッドの気分になるために、うん、この男つけひげとカツラつけて変装したからね。いや、これが本当に、あれらしい、昔スペインで放送されたロビンフッドスタイルの泥棒みたいな、
ほうほう
コスプレをして、ロビンフッドごっごをしてた。
それで犯罪に走るのはね、だいたいよ、銀行なんかこうまっとうな仕事じゃないですか。
それ俺に言うなよ、知らんがな。
いや、それこそその悪のマフィアとかそういうんでこう金貯めて、むしろその日本でいうお主も悪いよのなんかしてるのやつらからこう金を奪ってなら、まあ話はわかりますわ。銀行なんかまっとうな人間がさ、金預けてるやつを強盗してどうすんねん、どこが正義の味方やねんってツッコミは、本人に言わないと意味ないかな。
まあ、でも本当正論はそうなんだけど、多分本当やらんだろうね。いわゆる銀行は資本家の悪の巣窟だとかいう妄想に駆られたんだろうね。
かもしれないね、
うん、
見事に落ちたところで、
はい、
今日はあれだ、ゲストの方にいろいろ来ていただいてるんで、先週1週間だとか、まあ、その辺どんなことをしてただとか、そのあたりをこう言っていただこうかなと思ってます。まあ、今日はちょっと特別ゲストのコーナーを設けず、
フリートークっていうような感じ
で、フリートークみたいな感じでやっていこうかなと思ってるんですが、
で、なのかゲストの皆さんにはもう一言ずつっていうか、二言三言当然俺がいない間に紹介してもらってるっていうことかい？
いや、全く。
じゃあ早速あれじゃないか、一人ずつ聞いてみましょう。
旦那仕切って。
いや、わかりました。じゃあ仕切りましょう。というわけでですね、スカイプの上の方からだね、まあ、お話を伺いましょう。はい。輝けハゲラジオの MC でもございまして、俺の友人でもあるハゲオブハゲ、セルゲイヤナポンスキーさんです。はいどうも。
はいどうもヤナポンです。あ、ヤナポンじゃなくてヤナポンなんでよろしく。
はい、そうだね、いつも俺は間違えてるね。で、はい、
はいはい、
で続きましていいのかな、それ一人ずつ紹介した方がいいかな。
はいはい、
はい、じゃあ続きまして、ですね、 Z サーバーの造船師さん、リュウキさんです。
はいどうも。
はい、こんばんは。今日はリアルタイムということでね、エーテルが間抜けなことを言ったり、俺がバカなことを言ったら即行ツッコミを入れてください。
もう100発くらい入れてやった。
いや100発は多すぎだろって。はい、じゃあ続きましてですね、これですね、これまたですね、あの Z サーバーの人気ラジオ、キャロル世界を釣るの MC でもいらっしゃる、いや森本レオ、いや違うか。キャロルさんです。
はい、改めましてこんばんはということで、
いやーなんだろう、森本レオさんにしか聞こえない、うん、
実際あれだからね、もう速攻で言いたいことがやっぱ森本レオやっては言わない名言だったよね。
んとか、んとか言っちゃいましたけどもね。はい。
はい、というわけで、そのお三方なんですが、お三方っていう表現もおかしいな。先週一週間、何をやってたか、まあ、をメインというか、まあ、そういうお題があると話しやすいかなとかって思ってるんで、そんな話題なんかを適当に振っていきたいと思いますが、まずまずまずまずまず、ヤナポンさん、
はい、
ヤナポンさんですよね。
はいはい、何でしょう。
何してました。
何してたって結構幅広いよね。
そうですね。
まあ、ゲーム内で言うと、ちょっと時期が遅かったんだけど、の納品、
はいはいはい、
あれの生産をやったり、そうですね、あとは個人的にはちょっとスキル調整とかを、まあ、ちょろちょろなんか保管上げとかそういうのをやってましたね。
あー、なるほど。その保管上げってどういったんでやってます、はいはい、私もその軍人やるには管理技術が必要なスキルがあって、保管上げとか結構苦労する部分があったりするんですけど、
俺の場合まだ保管高くなくて、8から9に今回上げたんだけど、
はい、十分高いかな。
いやだって保管マスターとか結構いるじゃん。
すみません、ごめんなさい、私管理技術と保管思いっきり間違えてた。
おお、
その保管、私も保管スキル持ってるんですが、
はいはい、
9とかはさすがにないんですが、どうやって上げてたんですか。
どういうのが効率がいいかとかいうの全然わかんないんだけど、多分マグロ釣ってさばくのは早いんじゃないかと思うんですね。
はいはいはい。
うん。で、まあ、それでもいいんだけど、自分は今、まあ、普段地図職人というか地理メインでやってるんだけど、今たまたま調理師なんで、うん、で、料理と絡めて、調達も上げたかったんで、奇妙な身を取って、で、それをま、料理に加工するってことで、だから奇妙な実から青唐辛子を作るっていうのが保管レシピあるので、
はいはいはい、
それでちょっと揚げてたんですね。でもまあだんだん飽きてきて、じゃあ他のことをやろうかなということで、うん、今度はなんか巷で砂金を掘るとうまいという話をちらっと耳にしたので、うんうん、まあ、ひたすら砂を掘って砂金にするやつですね。
あ、
うん、でそれちょっとやってみようかなと思って、砂金にするのって保管16必要なんですよ。
そうですね。
うん、だから今自分8だったんで、プラス8ブーストすれば OK なんで、まあギリギリそれはできたので、それで熟練いくつぐらい稼いだのかな、まあ3000か4000ぐらいそれで稼いだのかな。
あー、なるほど。
ひたすら掘って掘って掘って先にしてみたいな。
あー、旦那、
何、
夢があるじゃないか。
いやー、でも砂金はね、あれなんだよね、金儲けには向いてないんだよ。
砂から砂金ですよ、砂から砂金。
いや、夢はあるよ、夢はあるけど、さすがにそんな夢を追っかけてたら、お前さ、俺の利子いくらか分かってる？
だ
ん
だ
ん、
とりあえず。
月2割だよ、月2割。
白い鉱石掘るやん。
うん。
代わりに砂掘ろうよ、砂。うん。
いや待って白い鉱石はだってお前1個いくらだと思ってんだよ。
いやまあそれ分かってるけどさ。
うん。いやそれはさあれだぜ、ね、砂掘ってさ ね、もちろんなんだっけ、砂を掘ってもっとお金が儲かるのは喜んで掘れたもん。
ほうほうほうほう。うん、
まあ、ただ砂金はあのらしい熟練とかはいいらしいんだけど、結構シビアにお金稼ぐとなると非常に微妙というお話だぜ。
確かに、うん、まあちょこちょこっと小金は稼げるけど、あと熟練は確かに良かったですね、うん、あの8から9の時の状態なんだけど、普通に成功して、10入ったのかな。で大成功だと熟練が20ぐらい入ったんで、そういう意味では美味しかったですね。ただあの今あの IRC の方でもあの話入れてるんですけど、砂金はまずいですということで、うん、あの一般の人にはあまりおすすめできないかもしれないですね。
でしょ、
うん、まあ、俺は結構こういう作業好きなんで、なんかとりあえず9まで上げて、まあ、満足しました。こんな感じでした。
なるほど。いやーなんだろう、なんなな
んでいい
夢を追っかけようね
うるせえなしつこいな。お前がじゃあ先に夢を追いかけに行けよ。
やだ
人を自分が嫌なものを人に勧めるな。
はい、ナイスツッコミ屋です。ありがとうございます、うん、まあでもそのチョウザメからキャビアっていう方法もありですけどね。
いやそれは単にまとめだけど夢もなんもねえよ。
え、いやキャビアってさ美味しいじゃん。食ったことないけど。
いや食ったことないし、多分お前キャビア食えないよ、お前の好き嫌いからすると。
あ、
明らかにそのお前の好み聞いてると、うん、あー食えなそうなもんだなと。
だからダメだな。
例えばさ、ぶっちゃけ言っちゃうと、なんだ、お前が食えなそうなもので、お前だって例えばさ生物好きじゃねえだろあんまり。
うん、
うん、ウニとか好きじゃねえだろ。
うん、
じゃあダメ。
あ、ダメか。
そういう類のもんだから。
あー、ほんだら俺キャビアは食えねえだ、うん、うまいまずいじゃなくて食えねえだ。
そうそうそうそう。
ああ、でもゲーム内で確かに一回チョウザメからキャビアはやってみたいですね。あれ美味しいんですかね。
いや全く美味しくないって。それさ、なんだっけ、キャビア何個 ?500 個作らされた人たちがうちの喉にいるんだけど、喉にいるんだけど、
うん、
何も美味しくなかったって言ってたよ。
あれ、1個1000いかないらしいよ。
あんまりその稼ぐの、熟練稼ぐのには向いてないんですかね。
熟練、そもそもチョウザメ釣るのが大変すぎるから、
うん、
きついらしいですね、
うん、あ、
この割には見返りのお金も少ない。
あ、まあ、ちょっと一応話のネタに一度やりに行ってみます。
ぜひぜひお試しください。
どのぐらいまずいのかちょっと試してみます。
はい、で、
ちなみにちょっといかないとある、
はい、
今ですね、本日出演の、お三方は Z サーバーの方々ということで、本日私 Z サーバーからサテライト放送をしておりますので、もしこのお三方にご質問もしくは、お仲間からのツッコミ等ございましたら、 Z サーバーのジントックまでテルとお越しください。よろしく。
私も現在、Z サーバーはロンドンにいます。
おーおー、そうなんだ。
はい、ロンドンにいます。
今はそっちに向かってるよ。
ヘチコの女の子にこうちょっと、いや、なんでもない。
撃って撃って、
なんでもない。開いた開いた。おお
グッ
ジョブ。激しく、ハリセンが飛んできてますがでは、続きまして、
そのハリセンを持ってるリュウキさん、先週1週間何してましたか。
ハリセンじゃなくて大砲だけどね先週とりあえず大回戦だったんですね。とりあえず
ほうほうほうほう。
でポルトガルがちょうど、あ、まあ私ポルトガルですけど、連盟国で出ることになったんで、うん、公式見ていただいた方は分かるかと思うんですけど、挑戦会やってました。まず平日は挑戦制作会ですね。毎回やってるって。
リュウキさんって、
うん、
なんか、はいはい、俗に言う超軍人さんですか。
いや、私は、砂大工のまま大回戦出るバカです。
あー、まあ、それ言っちゃ、四字物は大回戦出るバカもいるからね。
いや、それ言ったら、ここに釣り師のまま大回戦出るバカも。
いや、それはあの本当の場合、いや、
なん
でも
なんだと。いや、俺の場合は本当、普通に本当に転職忘れただけなんだけどね。
はいはいはいはい。で、大回戦、どないでしたか？着衣ゲッツできました？
うん、無理。恥ずかしながら、着衣っていうよりも、先行が最大50超えたくらいしか取ったことない人間だから。
ああ、はいはいはい。
で、今回も、2日間出て、土日と出て、26-20? うん。それぐらいしか取れないんだわ、俺。
あ、まあでも何回かやってたら先行は、あれは来るでしょう、
いやもうそれはだいぶ来たの、前と前でなぜか連続できたけど、とりあえずやっと一応訓着した。
あー、なるほど。ところで龍騎さん、
はい、
大砲は何派ですか？
大砲はカロネ。
あ、カロ派ですか。
でカロネでなぜかいつも一人離れちゃう状態になるから、ケツ向けて遠くでケツ向けたやつにクリティカル入れて遊んでる。
なるほど。
そんな感じかね。
まあでもカロハは距離取れますからね。
取れるね。インファイト持ってこられたら死にそうになるけど。
あ、
上ちゃんロンドンのどこにいるの？
私ロンドンのここ、
ここじゃ分かんない。
前あたりです。銀行前あたりです。
あ、オーケーオーケ
ー。お、ヤナポンさんも、どうやらこちらに来たみたいですね。
で、やっとイスタンブールから移動してきたよ。
お疲れ様です。
今、どこだ、ドーバーの前だ。
あとは、ユキさんなんですが、ってことは、大回戦があったんで、大回戦に追われて、なんか準備が、その日は、選手は忙しかったとか、そんな感じなんですかね。
そうですね、日曜日までは、そっちの方やってましたね。
あー、なるほど。
その後に、ちょっと、冒険レベルと寝てほしくて、今、冒険の方をイスタンブールで回しています。
冒険。ところで、レベルってどんな感じなんですか？
全部？
まぁ、何が一番高くて。
戦闘が56だね、やっぱり。攻撃が53、冒険が37。
で、今、冒険上げって感じですか？
うん。ほら、冒険修行しようしようと思って、ずーっとやってなかったもんだから。
あ、なるほど、ね。
それで、ちょっと必要な免税を上げつつ、せめてね、希釈にまで上げたいなと思って。
あー、なるほど。
うん。あと、何本稼げばいいかも、全く見えてこないけどね。
とりあえず冒険だけはね、上げようと思ったら、ちょっときついですからね。
いや、でも上げようと思わないと上がるぜ。俺、白鉱石ずーっと1万5000くらい掘ったじゃん。2レベルくらい。
レベルだけ、レベルだけ。
それ、だから、冒険を上げようと思ったら、やっぱりその知り合いの方とかと一緒にワイワイ騒ぎながら、いろんなところ行くっていうのが面白いと思いますよ。あれ、それがちょっと。
まあ、ただ基本的に一人でやるからね、一度。
あー、なるほどね。では、続きまして。あれ？
じゃねえだろ、キャロルさん。何お前、森本レオって言おうとしたら、続きまして、森本レオさん、先週1週間いかがお過ごしでしたかと、A ちゃんが言いたいこと言ってみる。
はい、やっと出番が、やっと出番が来ました。はい。先週1週間ですね、基本的にゲームの中ではですね、ノトサーバーの方にある、キャロルの方をですね、リガまで行けるようにしときました。
おお、リガかわいいよ、リガ。
はい、そしてですね、あとはリアルはお仕事でしたね。あとですね、先週末ですね、11日がですね、東京湾花火大会ということで、ノトスの方の、花火大会ですね、そちらの方を参加させていただきまして、そちらにですね、取材という形で録音して、昨日じゃないな、先週の日曜日です。あ、今週日曜日ですか。日曜日の放送でその録音データを使ってですね、放送の方をしましたね。
どうでした？もんじゃ食って、花火やって、 あの、あれじゃないですか、いろいろあってなんだっけ、あの、花火がビルの陰に隠れて見えなかったとか、いろいろ話は伺ってるんですけど、もうネタまみれなオフ会だったよと。
そうですね。あの、私、あの、花火大会のところのみ、参加させていただいたんですけども、うん、見事にですね、建物の陰に隠れておりまして、大きな花火ですね。あちらはあの結構高度が上がるので、見れたんですけども、通常のね、花火がですね全然見えないという、すごい状態になっておりましたね。
それで誰も怒らなかったの。
だいたい上がってる位置から行くとですね、ちょっと移動すればですね、見れなくはなかったんですけども、もうみんな疲れ果ててらっしゃったようでですね、移動もせずにですね、そのまま、その場でですね、納涼飲み会に変わっておりました。
いやでもみんな大人だよね。俺だったらまず花火見えねえじゃねえかと苦情言った後、あれで一人でうおーとか言って走ってくだろうね。
いやでも花火大会といえばですね、うん、あのまあ、夏の思い出、故郷のお題の夏の思い出でもあるんですが、うん、あの昔その花火大会、夏の思い出じゃないわ、あの、夏休みかな、うん、その花火大会ね、あの身内らとこう一緒に行ったんですよ。
ああはいはいはい。
いやー一人ねぱったり倒れて救急車で呼ばれちゃいまして運ばれちゃいましてね。
それ飲みすぎ？
いやそうじゃなくて、その人混みでですね、
あ
の、はいはいはい、男何人女性何人かで、まあ、行って、あの友達同士でするんで行ってたんですけど、うん、あの、うん、人混みにちょっと苦手な方がこうパッタリ倒れてしまいまして、で救急車で運ばれまして、その日の花火はその病院の屋上で見ました。いやーそんなこともありましたね。おーっとい
やなんか結構ね、まともな話で、俺さエイタルが花火に行ったんですよと、うん、男何人女何人って瞬間にオチはさ浴衣とか考慮してあれだと思って、
あーまあそういうのではなくて、その普通にまあ学生時代のまあ友達ですね。
ああ、なるほどな。
で、まあ、ワイワイやりながら行って、まあ、だから特にその、なんだろう、あの、恋人同士とかそういう関係とかは一切なく、
うん、いや、それでもさ、一切なくても、うん、とりあえず浴衣と連呼しそうだなとは思ったんだ。
いやー、普通の服でしたからね。さすがにあの、もう、ほら、大阪の淀川の花火あるじゃないですか。
ああ、あるね。
あっこ、もうすごい人多いですから。
ああ。
やっぱりちょっと苦しいんですよね。で、男らはあのファシャイでこう前の方行くぜーみたいなことをやってて、でも結局なんかとあのその女性の方だとはぐれてたんですよね。
ほうほうほう。
で救急車の音がで救急車で運ばれたって。救急車がこうピーボービーボーなってね。で誰か倒れたんかなと思ったら俺らの身内かよみたいな感じで。いやまあそんなこともありました。何の話してました
いや、今、それは失礼だろお前、それは失礼だろエーチャル謝れ
すいません。
森本さんに謝れ
ほんますいません。いや、それで、その、俺が何の話してたっけって話です
いや、だから花火行っただろ。
そう、花火からこう、派生して、とんでもない方向にこう、行っちゃって。
まあまあ、で、話を強引に戻すとだ。
はい。
週末はその喉の飲み会だか、まあオフ会に行って、
はいはいはい。
その後は何年、今週になってからなんかしてました？それともまあまあ、仕事とか？
はい、日曜日に、キャロル世界を釣るが、通常ですと土曜日の放送を、日曜日に、移動しまして、移動しましてですね、まあ、そちらの方で、オフ会の模様をですね、取材してきた録音データを使ってですね、放送の方をさせていただいてるんですね。で、今週入ってから仕事です。
ああ、残念ですね。俺も仕事でございますので、気持ちはよくわかります。はい。
まあ一応今週末、金曜日からですね、来週の火曜日まではですね、夏休み取ってるんで。
ああ、羨ましいですね。コンチクションって感じですね。はい。夏休みある人間はですね、みんな呪われるがいいと、こう、そこで思って自分のですね、小ささをですね。
ただですね。
はい。
ただですね、こうやってね。みんなが休んでる時に働いてる人がいるから社会は回るんですから。
あそうだ ね、
頑張ってください。
そう思ってね、ちょっとね褒められてね、もうすぐにいい気になってる自分を発見しました。はい。もしもしこれは何、聞こえてます？
聞こえますよ。はい、
はいはい、大丈夫ですよ。
ちょっとさ、間がプツッとできたから またまたなんか起きたかと思っちゃったよ。
で、とりあえず、あれだ。
なんだよ、あれがって。
今日何も考えてないからさ。
ですね、じゃあいいですか、
はい、
今スカイプの方にですね、エロスサバの方とかですね、
はいはい、ま
あ、ゼヒロスサバの方とかが集まってるチャットルームがあるんですけども、そちらの方でですね、森本さんで定着したっぽいって言われてしまったんですけども、
いやまあありじゃないですか、
いやだってあれは俺の中で、うん、あの ラジオ史上で2番目のヒットですよ、森本レオやってもいきなり
そうですね、いきなり呼ばれて森本レオ
いきなり呼ばれて本当に何のあれでしょ、あれ打ち合わせもなかったんでしょ、
びっくりですよね。
今日特にとりあえず森本レオやって、
いやむしろ今日キャロルさん呼んだのも打ち合わせなしですからね。
まあね、
そうですね、
たまたまこう戻ってきてたからたまたま呼び出したという、う
ん、ひどいね。
いやでもむしろグッジョブでしょ、
本当に、ね、ありがとうございます。
いやいや、まあ、いずれね本当にね、あのキャロルさんは、ね、呼ぶようにということをですね、俺もしつこくエイちゃんより言ってたんですよ。
まあ、あのこちらのお三方は、お三方というか、まあ、あの、ヤナポンさんは一遍出ていただいてるんですが、あの、キャロルさんと、リュウキさんはですね、あの、ここで、あの、ラジオをゲストとしてお呼びしまして、ゲストの質問コーナーとか、そのあたりの完全なコーナーを設けたいと思っておりますんで、その時はよろしくお願いします。
あ、もうぜひよろしくお願いいたします。
というわけで、定番のですね、逆質問コーナー。
はいはい。
定
番のって最近全然やってねえだろ。
それはまあゲストがいないからね。
いやいたじゃん、ソラシャさんとかいたじゃん。何よお前。
いやあのソラシャさんはあのあえてあれですよ、あの私がそのぶったいつものようにぶった切りをやらないためにそういうのをこう自重しつつやってたわけですよ、ね。いい
よ、ぶった切りはお前の持ち味なんだから。
そう。でもね、あのやはりそのゲストには優しくないみたいなんですよね、うん、ぶった切りに関しては。
あ、本当、
うん、だからそれを、まあ、やらないためにあのソランシャさんもそのことを話しつつやってたわけですが、うん、まあ、というわけで、まあ、あの今日は、逆質問コーナーで俺らに聞きたいこととか、これどうなってんのとかっていう、そのここでしか聞けないようなこと、うん、ありましたら、
どんだけとかもね、
そうそうそうそう、じゃあ思いついた人挙手願います。
なんか焦点みたいだね。
うん、俺はでも前に一回やってるから、うん、お二人の方にぜひ。
お
あ、それとあの全然関係ない話なんですけど、あの質問とは違うんですが、
はいはい、
なんかちょっとエコーかかってるよっていう声がちらほら聞こえます。
テストテスト、マイクテスト、マイクテスト、うん、使用です。
使用かよ。
ということで、エコーかかってるよっておっしゃってくださった方々、使用なので、ご了承くださいということで。
いや、普段は使用じゃないんですけどね、まあ、回線トラブルとか、音声の関係とか、まあ、こう毎回ね、いろいろあることはあるんですよ。だからそのあたりは、うん、広い目、海のように広い心で、お許しください。
いずれエーチャルがですね、音源ボード2枚差とか解決する問題だと思うんですけどね。
いやー、そうともいかない場合もあるんですよね。まあ、どれぐらい海のように広い心かって言ったら、イオニア海ぐらい広い心を持って。
狭いじゃねえか。
え？
狭いじゃねえか。
あー、じゃあ、国海ぐらい。
あー、微妙に広くなったね。なぜそこで大西洋とか太平洋とかインド洋が出てこないのか、まあ、そこがね、気になる。
そこまで広いとさ、また別かなとかって思ってまうからさ、
そこはあえてあれですよ、アドリア海って言わなきゃ
狭いな。というわけで、なんか質問等ございませんか。何やる、次行っちゃうよ。
まあ質問じゃないけど、 IRC のイエゾさんから、
ほ
っ、さっき日中って言ったよね。
いや、それは自重っていうのは知ってますよ。自重は当然ネタですよ、ネタ。
うん、打ってくれっていう願いが出てるんで。
自分が重いと書いて自重っていうのは、いや、某、すいません、某巨大掲示板の見過ぎですね、俺。もうダメだ。
じゃあ、質問ですね。
はい。
お二方もそうですけども、この放送お聞きの、のとサーバーの方に、質問をさせていただければと思うんですが、
はい、
はい、キャロル世界を釣るを聞いたことがある方はどれぐらいいらっしゃるんでしょうか。今 IRC にいらっしゃる方とかね、ぜひちょっと IRC の方私見れないんですけども、教えていただければと思うんですが、
はい、聞いたことあります。
ありがとうございます。
あります。というのも例の森本さんの話があった後に聞きました。
ありがとうございます。
それでその私あれ無理やりというか緊急放送じゃない臨時放送違うな、なんていうんやろ、なんかで出た記憶があるんですけどね。
特別放送かな。
そうそう。お、なんか副官の曲に心癒されますとか聞いたことありますとかそういった答えが返ってきてますね。
ありがとうございます。ぜひねこれからものとサーバーの方もぜひよろしくお願いいたしますということで。
あとはあれでしたっけ、キャロル世界を通日曜で今は何時からやってましたか。
ですね、本来は土曜日なんですけどもこのところですね土曜日にちょっと、用事が結構続いておりまして、土曜日にですね放送ができなくてですね、日曜日に移動して
ましたもんだと思ってました。
いや枠は移動してないんですけどね、ただリアルの都合で多少こう移動したりするっていうのはありますので、まあ土曜日の夜、日曜日の夜にですね、うちの放送のですね、BBS の方でもですね、覗いていただければですね、放送してるときはですね、スレッド立ってますので、ぜひよろしくお願いいたします。
まあ、というわけでですね、ロトスの皆さん、ですね、LCC がやってないときはぜひキャロル世界を釣ろうみんなで聞きましょう。
かぶるんださ
すがにねこれで、ね、LCC とどちらか好きな方とか言うと角が立つんでね、少し大人を対応してみた。
お
ん
んいや何でもございません。んあとなんか質問とかはございませんか。
うん、特に俺は今はないかな。
もう私は質問、今の質問でもかなり十分
です。お腹いっぱいですと、はい。
なるほど。
特にないな。
意外にあれだよね。こうやって改めて言われるとないんだろうね。
まあなんか、すでにその俺らのことは聞き尽くされてるような気がしないでもないんですけどね。
いや、でもないよ。まだあれだよ。いろいろあるよ。隠されてることとかさ、多分これ話したっけってことはね。
うん。
お前だってあるだろ、多分。まだ世間に公開してないバカなことって。
じゃああれですね、いいですか。
はい。
今のキャロルさんのとも割と、まあ、近い話になっちゃうんですが、まあ、特にそのノトサーバーの方が多分このラジオのリスナー多いと思うんですが、まあ、キャロルさんの放送もそうですけど、よそのサーバーのラジオって結構聞かれる方多いんですかね。うん、というのは、ノトスって番組多いじゃないですか。だからそれでもうみんな満足してるのかな、それともよそのサーバーのラジオが結構聞いてるのかなっていうのが、まあ、ちょっと気になったんで、そういう質問してみました。
いや、私はね、たまに聞く感じかな。まあ、ラジオのやってる人間なんで、ほぼ全部チェックしとかないといけないんかもしれないんですけどね。い
や、それ言ったらええじゃん。俺に至ってはさ、うん、まあ、知ってると思うけど、平日真っ当な時間帰ってこないじゃん。土日だけだよね。人のラジオ聞くのって。
そう、だからそこに私もそんな感じなんですけど、やっぱり録音してるやつを聞いたりとか、それをまあ、吸収して、インスパイアして、こちらのラジオに活かせたりとかっていう努力を、しないといけないのかなって、まあ、今後は思っ、ただ思ってる次第でございます。いやー、やっぱり聞かないとね。うん、
いや、無理に聞かないとってことはないんじゃないですか。
いやー、まあ、やっぱりその、重要なんですよね。演劇するんだったら、いろんなところの劇団を見に行ったり、歌やるんだったら、ライブとかそういうのを見たりするのも、やっぱ重要なんですよ。
うんうん。
だからまあラジオ番組に関しても聞くものは聞いてそれを活かしたりってやりたいねっていうのがまあ本質的な意見なんですが、忙しいとかっていう理由をもうそんな理由しちゃいけないんですけどね。理由をもとにまあ
素晴らしい
やってるんですよ。
なるほど。
こんな綺麗なこと言ってますけど、私腹黒い人間なんで。
うん、まあ、ちなみにね、でも忙しいよ、理由にはしてないっていうか、理由にしてるけどさ、俺は。うん、いや、本当に忙しいんで、うん、まあ、で、ぶっちゃけ逆に言ってしまうと、聞くんで、皆さん土日に放送してもらえませんかねって言うと、すごい自分勝手
だ。どんだけ自分勝手やねん。
いや、だってさ、俺は腹黒くないから、素直にそう思ったこと言った。
いや、まあ、かくいう、私らの番組も水曜日の10時からという、すごい中途半端な時間でやってますからね。
でもそれは、俺が定時退勤日なんですよ、水曜が。だから自分の都合で水曜にやると。
こんな時間にでも聞いていただきまして、ほんまありがとうございます。来ていただく方にはめちゃめちゃ感謝してますんで、今後ともよろしく頼みます。
というわけで、綺麗にまとまったところで、
リオエルヘッドラインでした。
途中から、どこが暗いんだね。
どこ途中からまあヘッドラインじゃなくなってるけど、まあ細かいことは気にするな。はい、というわけで本日のお題のコーナー行ってみたいと思います。その前に、なんかね、このラジオ番組は、ラジオの MC やってる人は非常にやりづらい、ゲストをやりづらい番組っていう意見がね、ちらっと出てるんですよ。
もう、
それは、やっぱり俺たちが喋りすぎるからなのかな。
喋りすぎるし、無茶ぶりするし、
そこのところ、MC やっております。まず、キャルルさん。はい、どんな感じですか？
ですね、どこでこう、入ってこうかなっていうふうに、戸惑う部分はありますけども、お二方のですね、お話をですね、普通にリスナーのように聞いてしまいますね。面白いなーという感じで、こう、聞きながらになってしまうんでね、どっかでタイミングを見て突っ込んでいこうと思っております。
よろしく。で、そして、ヤラポンさんもじゃないですか。
うん、俺は、やっぱり自分で勝手にこう、突っ込みたい時には突っ込んでるんで、はいはいはい、まあ、やりにくいってことはないですよね。
あー、なるほど。
なんだろう、普段、特に俺なんか、ほとんどゲストも呼ばずに一人でやってるんで、
はいはいはい。
他の人と一緒に食べることに、あんまり経験がないから、そういう意味では難しいところはありますね。
なるほど。
まあ、でもヤナポンはさ、こう言ってたんだけどさ、俺なんかの友達でもあってさ、バカ耐性は高いからね。
ああ、
はっきり言っちゃうと、
俺もバカだからね、
うんうん。このラジオね、バカ耐性低い人がね、ほんとゲストで来ると、もう本当にもうどこで喋っていいか、もう泣きそげになるって言うんだよね。
ああ、まあそうですね。
うん。
まあ、でも、なんでしょう、俺らのその喋り癖かな、うん、正直ゲストを置いてきぼりにすることよあるじゃないですか。
でも置いてきぼりにしてるつもりはないんだけど、結果的に置いてきぼりにしてるね。
そうなのよね、
うん、でもそれはあれですよ、やっぱりさっきキャロルさんも言ってたように、その聞いちゃうんですよ、ついつい。
ああ、なるほど、
うん、2人のおしゃべりを。
そうですね、本当に聞き入っちゃいますね。
そうそうそう、
でもそう言ってくれると本当に助かります
ね。でも実際ね、ラジオだけじゃなくてさ、エイちゃんとたまに喋ってるとさ、本当くだんねえことしか喋ってないよね。
いや、まあそのほら、そういうのはいいじゃん。
まあね、まあ、ちなみにあれだからね、くだんねえことずーっと写真とかで喋ったらあれらしいからね、なんだっけ、
それこそ
なんだっけ、あれは直せないって言われたんだっけ、魚を食べると頭が良くなるって話あったじゃん、
うんうん
う
ん、
じゃあ俺らのバカを直せよとかいう話になったら、うん、人外バカは直せないって言われたんだよね。
まあそうだな、
うん、
魚食ってバカが治ることはねえ、ねえ、
ないだ。
いや、それは多分食べ足りてないんだと思います。
あ、なるほど。
じゃあ3食すべて魚ぐらいの勢いで、言っていただければ、そのうち効果が出てくるかと。
いや、でも俺ほら、お昼ご飯は鮭おにぎり食べてますよ。
それ魚っていうお前の神経がすげえよ。
毎日のように鮭おにぎり食べてますよ。
なんで毎日鮭なんだよ。
いや、鮭好きやから。あとほら、
違うおにぎりも食べようよ。
あとほら、シーチキンマヨネーズのおにぎりも食べてますよ。
皆さん、鮭おにぎりは好きだからとか、シーチキンマヨネーズ好きだからっていう言葉を学面通りにとってダメよ。A ちゃんの好きだからっていうのは、鮭おにぎり食べれるからって意味だからね。
いや、美味しいやん、鮭おにぎり。
お前、美味しいもんって食えないもんしかねえだろうが、だから。
あ、まあそうだけどさ。 ちなみに私、おにぎりは梅干し食べれません。まあ、そんな話は置いといて、お題のコーナーなんですが、本日のお題は私のこんな夏休み。お盆も終盤に差し掛かった今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。こんな素敵な夏休みを過ごしてまーす。今年の夏はこんな切ない夏休み、休みなんてねえよーと、まあいろいろあると思います。今年の夏休みのこと、昔の話、実際にあった出来事や思い出話などなど、あなたの夏休みを思いっきり語ってくださいということです。なんか誰かが落ちた音が聞こえたんですけど、私の気のせいかな。
確認してみようか。
ヤガポンさん、
いや全員来てますね。
が言ってたけど、
あ、俺は今 IRC のクライアントちょっと入れ替えてるんで、そっちは落ちましたけど、
なるほど、
タイプは大丈夫です。
あ、タイプは大丈夫です。
はい、というわけで本日のお題なんですが、夏休みなんです。バンバン投稿くださいということで、
本当にバンバン投稿をくれよ。
夏休みのですね、出来事、まあ私がさっき話した通り、なんだったっけ、あれがあったんですよ、その花火の事件あったじゃないですか、花火事件。
ああ、あったね。
救急車で運ばれた。
うん、
それともう一つ、ひと夏の恋は儚く散る。
お前そんなことばっかり言ってんな。
夜の花火のようにって、最後まで言わせてや。
いや、だってお前の切ない話、こういうの話、切ない話ばっかじゃねえかよ。
いや、ほら、やっぱり夏ってさ、テンションがハイになるじゃないですか。
うん、
ハイになるじゃないですか。
なんで、
夏の後に秋は来るんですよ。
うん、
いや、なんでもない。
まあ、俺はさ、ツッコミを我慢したんだけどさ、で、春はいつ来んのってことを言っていいの？
あ、それは言わない約束だぜ。
うん、いや、ごめん、思いっきり言っちゃった。いや、ごめん、マジ落ち込みそうだね。うん、というわけでね、素敵な夏休みの話行ってみようか。
その前に旦那もだ。
うん、
夏休み。
うん。
こんな夏休み、どんな夏休み
だ。夏は普段からいつも楽しいよ。俺夏は一番体調もいいし、
ほうほうほう、
テンションも高いし、まあ一番思い出に残って夏休みっていうのは、人体を切ってた時があるんですよね。
ほうほうほうほう。
人体切ってて、ちょっと動けないっていうかね、まあ、正確に言うと人体切ったら2回あるんだけど、
うん、
1回はちょっと非常に重くて全くもう夏出れなかったんですよ、家から、
うん、
でね、もう1回ってのは結構軽いったんで、人体切ってるから十分重いってさ、松葉杖で疲れてんだけど、
うん、
あれね、その、みんなが、某その何、すごい、あれですよ。あれってなんだ、絶叫マシンがある、遊園地があるんですね。
うんうんうん、
某東海地方。
はいはいはいはいはい。
はい、で、そこに行くって友達が嫌がるのね。
なるほど。
みんなして。うん、で、まあお前は杖ついてるからって話になったんだけど、俺を置いてくなよと言って杖ついて、もう必死で行ったわけですよ。
ほうほうほう。
で、いざ、じゃあ、ジェットコースター乗るぞーと。ね、うん、行った時に、ついついそのままネクスに行ったら、いや、すいませんって、怪我してる人はと。
いや、まあ、そりゃそうだけどさ。いや、そりゃそうだろ。
で、こっからがつやだと、普通の人間たちは。そこだったら、オチがついたじゃん。
うん、
で、俺は、そうか、ついついてるの乗れないのかと言って、一回その上なんだけど、まあ、いくつかあるわけじゃん、絶叫マシンが。
そうですね。
で、痛いのを我慢して、ビッコを引くのを我慢して、杖を友人に預けて、
うん、
健康なふりをして歩いて行って、乗ったさ。
いや、お前バカだろ。
いや、もう傷は悪化したさ。
いや、そのほら、本末転倒というやつじゃないですか。
ただでも俺は夏を満足に満喫したので、うん、もし何、ビッコになっても悔いはねえ。
いやー、でもさ、
うん、
旦那の生命力だったら復活しそうやん。
まあな。
その辺は気合で直すっていうのが、
そうそうそう、選手の応援するからね、いたたたた。
いや、でも夏の怪我といえば、まあ昔話したことあるかもしれませんが、花火を覗き込んで顔面大やけど、どうよこれ。
今さ、 今さ、その顔面大やけどの話あったじゃん。
はいはいはい。
で今さ、この今のって岩井はさ、顔面大やけどとかしばらく何秒かだったか突っ込まれたんだけど、
はい、
それでバカになったのって突っ込みようですね。
いやー、それでね、俺はイケメンになったのよ。
あー、なるほどね。
そう、それで俺イケメンになってん。
もうね、イケメンになって、その今に繋がる、もう素晴らしい人生をと。
そう、
ちなみにですね、エイチャルの素顔はですね、あの、エイチャルの所属してます。はい、あのね、学大、ホームページでも見えるし、もう巨大掲示板でもさらされておりますんで。
もう今さらされてないよ、さすがに。
うん。だっけ、あ、ごめん、あれは自分でさらしたんだよね、しかも。
いや、あの、さらされてね。
ああ。
でも、写りの悪い方の写真がさらされてたから、写りのいい方を本人降臨で自分でさらしてん。
ああ。
いや、まあ、ちなみにイケメンのイケは、イケてる、イケてるのイケじゃなくて、もう、行っちゃう方のイケですから。もう、イケてない面、イケてない面のイケメンです。
自分でそんな自虐的なこと言わなくていいから。
いや、自虐的じゃないですよ。ん？個性的と言ってください、個性的と。
ああ、なるほどね。
そういうことだ。
だからキャラクティカルなってことね。
そういうことです。
いいじゃない。
というわけでですね、投稿来てるやつをバシッと読んでいきたいと思います。
皆さんの個性的な夏休みはどんなのかな。
はい、まず最初は復帰した極悪 PK シルビア S14 さんからいただきました。シルちゃんおかえり。というわけで、彼のいる海域では気をつけろよ、襲われても知らねえぞ。というわけで、シルビアさんからいただきました。夏休み、忘れもしない中3の夏、福引きで沖縄旅行が当たり、家族で沖縄旅行、茂みに入ってゴソゴソしてたら、ハブに噛まれて瀕死に。マジ死んだかと思いました。いや、それ死ぬわ。いや、ハブは危ないって。
いや、というか生き延びたのがすごいよね。
まあでもあれじゃないですか、ほら沖縄だとその結成だったっけな。
ああ
、結成で合ってんのあれ。
決勝あったらあってる、珍しくあってる、
一発で。結成でいいよね。結成をこう、いろんなところで常備してるはずじゃないですか。だからほら、時間さえ経たなきゃ大丈夫じゃないですか多分。
そうだけど。
ハブの毒って、何なんだろう。
何なんだろうって何が。
毒の種類的には神経毒だっていう話ですけどね。
ほうほうほうほうほう。
はい、それぐらいしか知らないんですけども。
まあただあれでしょ、ポイントは動けなくなって死んじゃうってことでしょ。
一応ハブの毒に関しては飲み込んでも害はないみたいですね。噛まれてそのチーンと混ざるとヤバいっぽいです。
ほうほうほうほう。
それこそ急いで口で吸えってやつですね。
そう、
だから口です。勉強になったわ。
神経毒ではないみたいですね。
あ、違うんですか。
なんか紐で縛ったり傷口を切る必要はないみたいです。
おほほほ。
なんか口か専用の吸引器を使い、噛まれた後から血と一緒に毒をできるだけ吸い出してくださいだそうです。
吸い出してくださいって簡単に言うけどさ。
で、口で吸い出す場合、虫歯があったり、誤って飲んでしまっても心配ありません。できれば、お茶や水でうがいをしてください。
死なないようにね。
はい。で、紐で縛る方法は、ハブでは行わない方が良いですが、ウミヘビやコブラなどの神経毒に対しては必要です。
ほうほうほう、ウミヘビも神経毒なんだね。
で、まあ、応急処置はあくまで、少しでも軽くするための処置なんですが、まあ、噛まれた場合は迷わず病院に行って、医師の適切な治療を受けましょう。ということですね。なんか携帯用毒水出し器みたいなのもあるみたいですね。
沖縄旅行とかさ、するときはそういう必需品かもな。
ですね。
まあ、というわけでね、シルビア君もね、次回沖縄に行くことがあったら、この携帯用の水出し器を持っていけば二度目に噛まれても大丈夫なんじゃないかなと。
ああ。
なるほど。
はい、では続きまして。行ってみたいと思います。 クレファさんからいただきました。ありがとうございます。
いい、ありがとう。
夏休み？何その都市伝説。体調崩しまくりで。
養生。
養生で合ってるの？
合ってる合ってる。
体調崩しまくりで養生しています。いやー、うん。あれですよ。ある一定の職業の方にとっては、夏休みなんて都市伝説なんですよ。
いや、都市伝説どころかさ、あれだよね。どこかにあると言われてる幻の都とかそのレベルだよね。
そう。何せ、私も今年は夏休みは都市伝説ですからね。
今年もじゃないの？
今年もだ。
あ、言うなればこうだよ。てれれれー。探検隊を見たジャングルの奥にもあった幻の夏休みとかそういう世界だよね。
そうそうそう。いや、それこそね、子供の頃はあったんですよ。
ああ、学生の頃は楽しかったな。
学生の頃は夏休みがあって、今ではなくなって、まあ、それぞまさに、某ジブリの、とがつく、3文字の動物？
はいはい。
と、みたいな感じで、子供の時だけに、こう、出会えて、大人になるにつれて出会えなくなるのかもしれないですね。
でもね、夏休みだっていいことばっかじゃねえぞ。まあ、みんなどうかわかんないけどさ、俺もう夏休みを31日は毎年ないったからね。
え、旦那、
ん？
宿題とかって、忘れる派？
そうだよ。忘れる派というか最後でやんないか。
俺はね、自由研究だけは完璧にこなしてたよ。自由研究だけは。
あー、どんな研究したの？
覚えてねえわ、さすがに。いやー、まあほら、かいわれ大根作ったり。いやー、美味しかったね。マヨネーズかけて食ったわ。
え？
いやほら、小学校とかの時の自由研究で、そのスポンジにこう、かいわれ大根をこう育てようとかっていうのあるじゃないですか。
まああるんだ。
まあ、そういうのやったんですけどね。その、かいわれ大根の成長日記みたいなの書いて。
うん。
いやあれね、日陰で育つとまさにかいわれ大根っぽいのができるんですけど、うん、日向で育つともっさーとものすごい成長するして、こう、ものすごい緑の生い茂った葉っぱが出来上がります。
うん。
いやー、かいわれ大根はね、うん、美味しかった。マヨネーズかけて食べたよ。
でもか、俺が覚えてる自由研究で一番あれだったら、こんなもん自由研究で何度もないって言われたら、石に変化球をかけれるからね。石で変化球を投げれるから、実験が、どういう統計的実験をしたのね。
ほうほうほう。
で、石を1000個投げたのね、夏休みだけ使って。
うん。
で、俺のその結果っていうのは、まあ、主観で、1球だけ変化したような気がする。
うん。
以上。で、やったことっていうのは、今日は20個石を投げましたとか、そんなの。
え、いや、石、あれか、ひょっとして、河原にある石投げ続けたらいずれかはなくなるんじゃないのかとかっていう実験。
いや、じゃあそうじゃなくて、いわゆる、野球のボールでは変化球が投げれるじゃん。こういう風に今の回すと、例えばカーブとかあるじゃん。
ああ、そうですね。
で、石でもそういう風に変化するのかと。まあ、よくよく考えたらするわけねえんだけど、今になって思えばな。
うん。
も
う
当時は、なわけだよ。するんじゃないかと思ったのね。
うん。
うん。まあそういうさ、なんかよくあるじゃん。なんか実験コーナーみたいな番組がさ、なんかすごい無茶苦茶なことやるさ。
うん。
ノリでやったんだよな。結局、その、実験だったら別に実験でも何でもなくて、やってるだけじゃん、要は。やってるだけで別にこうするとこうなるとか、こうしたらこうなるとか論拠がないから、主観で一球だけすごい変化したような気がするって結果なのね。
あー、なるほどね。
で、投げれるような気がするような結果だと怒られましたからね、普通に。何も研究になってません。
あ、ちょっといいでしょうか。
はい、何でしょう。
全然お話と関係ないんですけど、緊急情報です。
何でしょうか。
なんかですね、未確認で、チャットの方で流れてるだけなんで未確認なんですが、ゼフィロスサーバーのアムステルダムにですね、なんか GM キャラが降臨してるらしいという。
おー、何をしに来たんでしょうかね。
で、なんかあと各国の首都になんか NPC が湧いてるらしいとか、なんか、これは本当なのかな。ちょっとよくわかんないですけど。
なるほど。
なんかその GM キャラが、なんかアムスにいるらしいという、ゼフィロスの話なんですけど、よそのサーバーももしかしたらいるかもしれないですね。
なるほど。とりあえずアムスに向かってみましょうかね。
うん、もしガセだったら大変失礼しました。ごめんなさい。
いやいや、
そういう噂が来てるので、お伝えしました。
ありがとうございます。はい、では、続きまして。 イーサバの拙い MC さんからいただきました。ありがとうございます。この、誰だろうね。誰だろう。誰だろう。じゃあ、早速読んでいきたいですね。勉強させてもらってます。イーサバの新米 MC です。夏休み。ここ何年も聞いたこともないんですけど。しかし、いや、でもしかしじゃない。しかも、明日休み取れそうだったのが、夜21時頃に電話で出勤。はい。おつー。いやー、おつーす。
いやー、これはよくあるね。
よくある話ですね。
よくある、よくある。
なんだろう、旦那。
なんでいい？
俺はそんな経験あんまりないで。
そうかい？
よくあるって言いつつも。
これは知ってる通りしょっちゅうだぜ。
あ、まあそうだな。うん。いや、むしろその、ラジオ中に電話かかってきたりしてるよな。
あるよ。うん。
ラジオ中はブチ切りしてるみたいよね。
まあ基本的にね、後でかけ直すとか。うん。本当に緊急緊急じゃない限りはね。
いや、まあでも、なんだろう。私のまあ、バイト自体はシフト制なんで、そういうのは特にはないんですが、
いやでもさ、お前だって例えばさ、家お前もしさ、例えば今やってるっつじゃん、
うんうん、
例えばひょっとしたら店が火事だとか言ったらさ、電話かかってくる可能性あるじゃん。
あ、まあそりゃそうだね。
レベルの話なわけよ、やっぱりその電話かかってくる、なんか事故が起きたとかトラブルが起きたっていう話はね。
いやでも実際私、そのそっちじゃなくて劇団の方の事務所の方から、
うん、
何日にオーディションというか、まあ、あるなんかあるから来いとかってかかってきたら、何が一番やばいかって言ったら、ほら、次の日出勤ならまだいいじゃないですか、自分の体力だけで。でも何々日に来い、バイト先で、すいません、この日どうしても休まなきゃいけなくなったんですっていうのが辛い。
あ、
まあ、
うーん、
ある分嬉しいんですけどね、そういうことはあればあるほど。というわけで、イーサバの拙い MC さん誰かは、突っ込まないで、詮索しないでおきたいと思います。なんか右側の URL ポチッと押したら、こう、細かいことは気にするな。
いや、本当に細かいことって言いそうだね。
はい、続きまして、キャロルさんからいただきました。ありがとうございます。というわけで、キャロルさん。
ご自身に読んでいただきましょうか。
ご自身に読んでいただきましょう。
森本レオ町でお願いします。はい。
じゃあね、読ませていただきます。夏休み、レイヴンズナイトにゲストに呼んでいただいています。
まさに夏休み。まさに夏休み。いやね、この2時間だけこの、1年分の夏休みをこう体験しといてくださいね。うん、
はい、ありがとうございます。
1年分のこの夏休みを体験できるぐらい楽しく過ごしていただければありがたいんですが、俺らが喋りすぎて何も喋れないっていう。
1年分の夏休みを体験できるくらいハイテンションが熱苦しい体験をしてお帰りください。
そういうことだ。
はい、今ですね、私アムステルダムに、到着しました。
お
はい、アムステルダム、GM の GM ドロップさんという方が立ってます。
ほう、
赤い鎧を着てますね。なんか私が到着する前にですね、何かお話が出てたようで、以上ゲームマスターからのご案内でございますって書いてありました。
じゃあ終わりかよ、おい終わりかよ。
何を説明したのかが全然わかりません。
あ、そこの方がいいでしょう。勇気を持って GM 行為で何を説明したんですかと聞かないと。
ここで緊急的にロンドンにも来てくれたら面白いんですけどね。
そうですね。
今から何か乾杯の温度を取るらしいですね。
どんだけ。
なんかお正月にも同じようなことがありませんでしたっけ、イタル君。
私現地で遭遇しましたよ。
俺も現地で遭遇して、しかも偶然あれなんだよ、俺が立ってる横にさ現れて、
ほ
う
ほ
う、ラジオやってたもんだから邪魔だバカっていうことになったもんね。
そうそうそう。GM に対してバカはねえだろ
う、
ある種神様だ。
違う違う、俺が。
あ、なるほどね。
見てみて、俺はだから気にせずに、あれなわけで、気がつかずに立ってたら、うん、怒られたわけですよ。
あ、なるほどね。
見えねえだろ、どけなさいと。
あー。
俺もね、ちょっと気づかないんだから、まあ、突っ込んでもらってよかったんだけどね。
なるほどね。まあ、でもロンドンに来てくれたら、ちょっと番組の趣向を変えて、緊急 GM 放送なんかをやろうかなって思ったりもしないでもないんですが、来そうにもない感じかな。
どうやら、ノトサーバーではマルセイユに、GM さんがいらしてたらしいですね。
あ、なるほど。
で、なんかIRC の情報なんですが、そのアップデートの前の告知をしてたらしいです。 です。
あ、
来週の告知でいいのかな、
みたいですね、
うん。もしかしたら各サーバーごとにそれぞれ回ってるんですかね。
か、順番に回っていくんじゃないかな。正月はそうだ、
上からノトツ、ゼフィロス、エウロス、ボレアスみたいな感じで。
うん、ありえるね。
とりあえず今ですね、乾杯が行われました。
はい。
乾杯。
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 おーい。
ちょっと俺乾杯するためにちょっとビンゴボンゴ取ってこようかな。
いや、いいよ。
何やって。
いや、もう当然、パイン・オブ・カリビアンですよ。いや、私の家には今、パイン・オブ・カリビアンしかないですよ。
で、他のビンゴボンなんかもう売ってねえだろうが。
いや、どうやら、情報によりますと、売ってるところはあるみたいですよ。その、
何、それ、どこのあれ、何、薬草屋っていう感じで。
某 N さんのそのスーパーにオレンジとグレープが箱売りされているみたいなんですが、
うん、あ、じゃあそれね、代引き引換郵便で A ちゃんのとこ送ってあげて。
いや、その北海道だぜ。
うん、あれなんです。今送り先は番組の最後にテロップ出すんで。
お、ちょっと北海道だぜその人。
あ、いいじゃん。
いや、俺が送っちゃうか。
え、どっか売ってるとこあるんですか。
私は近くありますよ。どっちだろう、グレープの方かな。
あ、缶のグレープは私売ってるところありますんで問題ないんですよ。
いや、瓶の方が。
瓶の方のオレンジが飲みたい、今は。
あー、どっか探せばあると思うな、まだ。
瓶のオレンジ、千葉県ですと、ディスカウントショップのジェイソンが取り扱ってますね。
あ、いいね、いいね。ちょっとディスカウントショップみたいなの探そうか。
ウェブでさ、通販で案外ないですかね。
いや、それ高いじゃないですか。
いや、まあ高いかもしれないけど、でも箱買いできるでしょ。
あ、まあそうですね。まあちょっとその話は一旦置いといて、続き。いや、置いときますよ。まあ後でこう通販のページをこうひたすら探してって2箱ぐらい買ってたりしても、まあ突っ込まないでくださいね。
はい。
はい、では続きまして。あ、ちょっと待てよ。1箱ってあれ何瓶入ってんだ ?30 瓶
いくつだろう、12とか24とか、そのぐらいかな。
24とかじゃねえか、普通は。
24だったら、2400円ぐらいか、1本100円で考えたら。
うん、そんなもんだから。
ディスカウントショップだと今100円切ってますね、あれね。
まあそうだな。
88円とか58円とか、そんなもんじゃないかな。
めっちゃいいやん、それ。いや、俺コンビニで買い占めた時、あれ105、1本150円ぐらいしたよ。
低価売りですね。
買い占めたよ。いや、まあ、ビンゴボンゴン話は、まあ、一旦置いときまして。続きまして、ナナシさんからいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そうですな、昔、雑木林にカブトムシを取りに行ったり、自宅付近にある変電所の明かりに釣られて飛んできたカブトを取りに行ったこと、かな？かな？そう、カブトムシとかクワガタ。ほら、めちゃめちゃ高い値段で販売されてるじゃないですか。何センチ何棒とかって。いや、私の実家カブトムシとかクワガタ普通にいまして、
うん、
そのカブトムシを大阪とか東京持って行ったら高く売れるんちゃうかとかっていう、カブトムシとか、あとクワガタ、大クワガタとかのでっかい、めっちゃでかいやつ普通にいましたからね。
大クワガタ高く売れるんじゃねえの。
そう、大クワガタに平田クワガタにミヤマクワ、ミヤマとか、
ミヤマクワガタかっこいいですよね。
そう、いろいろクワガタなんかめちゃめちゃいましたから、ペットとして、まあ、飼ってたんで、まあまだ小学校の頃だったんですけど、これ大阪に行ったら儲かるんちゃうかとかっていう、その大クワガタとかが何十万とか10万とかで取引されてた時代ですわ。いやー、でもそのどうですか、虫取りとかってやったことあります？旦那どう？
うん、あるよ、今らにやってる。いや、というか、まあ、虫取りっていうか、うん、この間までマレーシア行ったじゃん、
うん、
まあ、虫取りじゃないけど、例のコカーサス、コサーカスだっけ、
はいはいはい、
わざわざ大カブトムシを見るためにわざわざあれじゃん、休みの日潰してるじゃん。
あー、そっか、うん、やっぱ向こうのカブトムシはでかかったりするの？
でかいね。
あ
ー、うん、っていうか、やっぱその何、ワクワク感というものをね、いつまでたっても失いたくないからね。多分でも俺ね、さすがに自発的にやんないけど、虫取りやれって言われたらすごい楽しむだろうね。
うん。
うん。ほら、もうなんちゃって大人だから。
なるほど。
皆さんはどう？
ヤラポンさんとかはどんな感じですか？
うん、やりましたよ。昔ですね、今は違うんですけど、昔関東地方に子供の頃住んでて、
はいはいはい、
で、九州の方に夏休みにですね、まあ子供なんで夏休みに九州の方の実家に遊びに行くわけですよ。
はい。
で、山の中でカブトムシ散々取って、カブトムシとかクワガタとか、
うん、
で、何ぐらいだろう、わかんないけど、50匹ぐらいかな、大量に取って、で、実家に持って帰ろうとしたんだけど、うん、途中で半分ぐらい死にましたね。
わ
それでもまあ20匹ぐらいは多分ね、カブトとかクワガタいましたね。あれは楽しかったですね。今思うといくらになるんだろうとか思いますけどね。
まあ、あれもほんま、あれも、うん、カブトムシ同士とか戦わせたりするようなもん、今考えたらちょっと、
懐かしいね。
かな。で、リュウキさんはどんな感じですか？
もう、北海道にいるんで、カブトムシはないんですよね、
それ。ああ、なるほどね。
うん。クワガタよく取ってましたね。クワガタなりなり。あと、捕まえなくても部屋の中には、スズメバチがよく入ってきます。
あ、なるほど。ちょっとこう、あれだね。
何度殺しやったこと。あったまき。
で、黒井先生じゃないよ。キャロルさん。
何が黒井先生？
いやいやいや、キャロルさんのこのアイコンの顔がですね。キャロルさんは？
はい。子供の頃は本当にやりましたね。そういう風に、クワガタだとかカブトムシ捕まえにっていうのは。
はいはい、
で、まあね、夏の怖いお話としてはですね、うちの近所にあった木がですね、まあ、穴が開いててですね、そこから樹液が出てるので、うん、まあ、そこにね、クワガタだとかカブトムシが集まるということを聞いてですね、
はい、
早朝にですね、まあ、ラジオ体操前ですね、
はいはいはい、
ラジオ体操前にですね、お友達とですね、カゴとですね、網持って行ったんですね。
ほうほうほう。
見るとですね、やっぱ黒いのがいるんですね、いっぱい。
ああ、はいはいはい、
カブトムシかクワガタがいるって近寄ってったらですね、飛びましたね。危険な虫でした。
ひょっとして某 G ですか？
某 G です。
うわ、
某 G がですね、ものすごい数ブシャワシャワシャワシャといた。
怖え、いや怖え。
すごい恐怖でした。ある意味ですね、
すごい絵だね。
なんて言うんでしょうか、蜂とかですね、その辺がいるよりも怖かったですね。
いやー、でも私は G より蜂の方が怖いですね。 G はまだ、
蜂は実害があるからね。
そう、うん、
まあ、蜂はですね、まだですね、その対処の方法があるんですけども、G は、
蜂って対処の方法あるんですか？
ええ、直線に逃げなければ襲われませんから。
あ、ジグザグに逃げる。
逃げる。
ほうほうほうほう。
あと黒い服とか、黒い多分髪の毛とか、はいはい、目とかが、蜂に見えないようにして逃げる。
あ、なるほどね。
その辺で対処の仕様があるんですが、 G は飛び方が不安定なので、どっちに飛んでくるかわからないんですね。
いや、でも G は逃げたら追っかけてくることがないじゃないですか、原則。向こうが逃げますからね。
逆に向こうが飛んだ方向に間違って逃げちゃうと、
はいはいはい、
やつらすぐ力尽きて飛ぶのをやめるので降ってくるんですね。
あ、怖え、
非常に怖いんですね。しかもわさわさといっぱいいたっていう状況下ですから、四方八方に飛びまくるんですね、やつら。
なるほど。
で、気になることとしては、キャロルさんは二度とその場所に行かなくなった？
もう二度と行きませんね。
やっぱりね。
なるほど。
二度と行きませんでした。はい。はい、そんなね、夏の思い出がありますね。
ありがとうございます。では続きまして、モンブランカッコゲンジパイ34枚完食さんからいただきました。ありがとうございます。
いや、ゲンジパイってなんだろうね。そもそも
ゲンジパイってなんだろう。
うなぎパイみたいなもんかね。
ゲンジパイ、お菓子でありますよね。なんかハート型っぽいやつじゃないですか。
あれ
じゃない
の。あれだあれだ。オッケーオッケー。ハート型のそのパイですわ、
はい、しかもハート型のうなぎパイみたいなあれか。
そうそうそう、あれあれあれ。
はいはいはい。なんでゲンジパイなのかわかんないけど、まあ気にしないでおこう。
うん、とりあえず、夏休み避暑地の別荘で優雅な生活、ひと夏のアバンチュールをするわけもなく、今も昔も家で悶々としています。アバンチュール、そう、夏といえばですね、私、香川県に住んでたんですけど、 あの、メギ島ってあるじゃないですか。某鬼ヶ島。
おー、はいはいはいはい。
そちらにですね、親戚が、あの、いて、あの、私の母方の、あの、親父の方の親戚って言ったらいいですかね、がいて、夏は、この、その鬼ヶ島へ、海水浴に行ったりとか、鬼の洞窟の中入りに行ったりとか、まあ、ある種別荘ってほどでもないんです。まあ、親戚の家なんですけどね。ひと夏のアバンチュールを楽しんでましたよ。家があるのに。
アバンチュールの意味分かってねえだろ。
え？
アバンチュールの意味分かってねえだろ。
アバンチュールってどういう意味だ？いや、ちょっとほら、カタカナ言葉を使ってみたかって
ん。多分そんなことだろうと思ったけどね、自分でちょっと聞いてみる。恥ずかしくなるからさ。
アバンチュールってどういう意味？
なんか聞いてみろって。アバンチュールってやってさ、
うん、いやー、アバンチュールってどういう意味？あの、ちょっと使ってみたかったんやけど。あ、冒険の意味？恋の冒険。うん。不倫など、いや、ごめん、やってないわ。いやー、旦那。
何？
わざとだぜ。
いやー、うん、わざとだな。
ついだぜ。
うん、いいよ。あ、わざとだよな。ネタだよな。
そう。う
ん、オーケーオーケー。まあ、誰だろう、これは、あの、モンブランさんってか、実はお前の話なんだろ、するわけもなく、モンモンとしては、今言える。
そういうことだ。
はい。というわけで、エイちゃん先生の素敵な夏休みでございました。はい、次行ってみましょう。
はい、続きまして、リュウキアットゲスト出演中さんからいただきました。ありがとうございます。これは本人に読んでいただきましょうか。
ご自身で。読むか。チョロン。
ごめん、19から、あ、違う、10日から19まで完全お休みモード中でーす。
羨ましくなんかないからね。
羨ましいねー。
ごめん、そういう職業なのに。
いやーもう、10から19日はお盆セールですよ。お盆セールの真っ只中ですよ。
それでそういう職業なのよねー。
いやでもまあ一般的にはそうなんかもしれませんね。
まあね、
う
ん、
だよね。
ただでもね、俺がね、お盆休みない理由ってのは、まあ別にまたファンだよね。あの、みんなさ、お盆で田舎に帰るじゃん。
そうですね。
あの、俺の場合ね、父方も母方も、いわゆるその神奈川県の元三浦半島の、うん、付け根から先っぽくらいまでしか住んでないから、
はいはい、
帰るくらいもないんだよね。
あ、なるほどね。
だからぶっちゃけ言っちゃうと、仕事場に実家からっていうか、おばあちゃん家から通えたりするんで、
うん、
だから別に、その、田舎に帰れる人は優先ですよとかいうことをね、毎年のように繰り返されてるよね。
あー、まあ私も今年は田舎に帰ってないんで、うん、帰らないといけないのかな。
まあ正月公演からに帰るときはね、
ですね。はい、では続きまして、アリスさんからいただきました。ありがとうございます。今帰ってきました。今日のお題は夏休みって何ですか。お休みしたーい、お休み
ー。そうなんだ。
いやー、まあ、なんか、あの、今日すでに2件というか、夏休みって何ですかっていうような話を、こう、最近よく耳にするようになってますが。
まあ、でも、客商売する人にはもう夏休みも冬休みもないっていうね、まず1個目は。
ですね。
うん。
まあ、まだ、その、夏は続いてますんで、なんか、ふらっとある休みに、夏中の夏休みを体験してみてください。
そうそう、1日しかない休みを、そのなんだっけ、その夏休みだって強弁してね、そう、満喫しければ、心の中、誰の心の中にも夏休みはあるさ。
そういうことだ。
うん。
では続きまして、しのぐさんからいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとう。
都会の暑さと、そう、ごめん、だんだん読めねえ。頼む。
わかった、読むよ。都会の暑さと喧騒から逃れ、田舎へ戻ってみたら、
お、
父が怪我をして、着いた日から働かされた。
うわ
ぁ、5日間の休みの3泊4日の予定が、4泊5日になり、次の日から仕事、あれ休み、逃げてった。つつ
ー。ガクッ。これは、休みの予定が、休みじゃなくなった。
あ、
というかまあ、お父様の、世話、お世話というか、まあ、そういうのも、まあ、ありじゃないですか。忙しいかもしれませんけど。
はい、ね、でも、こんな時くらいね、にはね、やっぱね、あれなわけで親孝行しておくのがええって。
そういうことだ。
うん。あれなわけだからね、今、親孝行したい時に親はなしって言ってな。
その通りですね。
全くだと思う。うん、
はい、では続きまして包丁軍人さんからいただきました。ありがとうございます。
よ、
夏休みは毎年いただいてますが、自分はむしろ夏休みより有給休暇って美味しいの？っていう感じです。夏休みといえば高校時代が思い出深いです。剣道部の合宿で毎日7、7時間ぐらいの猛稽古。合宿の思い出、練習してるか飯食ってるか風呂入ってるかぐらいしか記憶がないな。とか言ってましたね。赤い、小水が、ね、小水？
小水ですね。
あ、赤い小水が出る恐怖の思い出。首を突きまくられ血まみれにされたこともありました。あー、剣道部ですか。私も実は剣道有段者でございまして、小学校の小中とはやっぱり合宿とかやってましたね。で高校に入ってからは剣道微妙になりました、うん、その文化部系に行ってしまいましたんで。いやー、小中はですね、その香川県の地元でも有名な、スポーツクラブ&中学校にいまして、そこで頑張ってやってました。東京武道館で試合したいことがあったりとか、そういうこともまあ経験してたりはするんですが、やっぱりね、剣道って夏やばいんですよ。夏ほんまやばいです。
あの、匂いもやばそうだね。
匂いもやばいし、暑さもやばいし、あのまあ赤い小水っていう話が出てますけど、私も実際経験したことあります。
あ、赤い小水は俺も出たことあるよ。
まあ、ただやっぱりその最近はね、その剣道もしごきというか、そのあたり気を使うようになってるみたいですよ。なんか私が昔道場に通ってた時は、そのへたれてたらケツしばかれたり、まあ、足しばかれたりすることが普通でしたんですけど、最近はそういうのもやっぱり厳しくなってるみたいですよ。
ああ、
だからまあレベルが下がるところはレベルが下がってるっていう話もちらほら聞きはしますね。ただやっぱりスポコン魂があるところは、あの高校部活とかその辺は伝統を守ってちゃんとやってるところはやっぱり強かったりするんで、うん、でまああの分かりづらい話は一旦置いといてと。いやー、夏はね、そういうスポーツとかの合宿とか、そしてその合宿で芽生える小さな恋、芽生えて
それはひと夏の切ない思い出に変わるまで。
そう、芽生えたことはないが。
ああ。
ですね。
まあでもね、あれだよ、夏にさ、あの運動とかしててよかったと思うのが、あの、真夏にさ、練習するじゃん。
はいはいはい。
あの、終わった後に飲むさ、麦茶だとか、水のうめえこと
ない。あれはうまいね。
あれは本当にあれだよね。あんなうまい飲み物ってないよね。
麦茶、麦茶。
そう。
あと、薄めたポカリ。
まあそれだけじゃなくてさ、別にあれバケツの中、バケツってやかんの中にさ、
うん、
氷ぶっ込んだだけの、あの冷たい水でも、まあこれがまたうめえんだわ。
そう、
もう汗すーげーかいた後は。
まあそのなんでしょうね、久しくそういったスポーツから離れてますが、ちょっと久しぶりに面かぶって胴かぶって、じゃあ胴装着して、あの胴着着て袴履いて、ちょっとやってみたいなとかって、多分あの体力持たねえだろうなと思いつつも久しぶりにちょっとやってみたいなっていう気持ちも出てきたりするんですが、まあやっぱり機会がないってところかな、うん、はい、ありがとうございました。
ありがとう。
はい、では続きまして、おつさばのリアさんからいただきました。ありがとうございます。夏休みの思い出はついさっき作りました。おつさばロンドン12番召喚みよっこ紹介ブログ8月15日に掲載、腹筋で砲弾回避。これはあれですか、ビッキー人徳氏のその、
そうそうそう、今日のこう今日さ、ナポリで講演してたじゃん。
はいはいはい。
それで講演を見てくれて、なおかつそのあれですよ、砲のファフ像が当たった人。
ほうほうほうほうほうほう。
うん、早速感想を書いてくださってますね。
書いてあるね。
ありがとうございます。
うん、いや楽しかったと書いてあって嬉しいね。 こういうね、あの声があるからね、毎日毎日頑張れるわけで、楽しかったって言われるように俺も頑張ってくんで。
いや、そのエウロサーバーの時間削り取るなよ、やば。
いやいや、いいじゃねえかよ。いや、よくはねえけど、違うんだよ。俺もそんなつもりじゃなかったけど、削り取っちゃったんだよ。
まあ、うん、そう、そうかな。まあでも、あれですね、こういう、その、アシュラの、行動が、ひと夏の思い出としてなってくれるっていうのは、非常に嬉しいことですね。
そうそうそうそうそうそう。
まあ、夏だけとは言わずに、年がら年中俺らの熱いこうエールを食らってください。食らってください。
エールをって別にあれだけど、俺たちがむしろエールにしてもらってる子なんだよ。
あ、そっか、ごめん、やっぱりカタカナ文字ちょっと使ってみたかっただけやね。やっぱ俺は日本語だけの方がいいみたいだね。はい、では続きまして、はぐれベネかっこなんちゃって軍人アッツさんからいただきました。ありがとうございます。はじめまして。はい、こちらこそはじめまして。ありがとうございますね。工芸と鋳造上げにもらった夏休みをすべて注ぎました。先ほど工芸が15に、そして今鋳造が14プラス1万3000で怒涛の仕上げをダブリンでやってます。このスキル上げですでにマウスが1個アボーンして、ただいま検証演技民です。今年の僕の夏休みって一体てんてんてん。まずは、工芸ランク15おめでとうございます。そして鋳造もうちょいで、15になるんですが、まあ、これも先におめでとうございます言っておきましょうか。おめでとうございます。
おめでとうございます。
というわけでちょっと大きめの拍手。はい、まあマウスが1個、そのマウスが1個アボン、私はそのちょっと高めのマウスを使ってるんで、それ対策のために連射用のマウスをもう1個持ってます。でその腱鞘炎対策なんですが、連打するときは左の、左手の親指でこうカチカチカチカチカチってやってたら楽ちんですよ。右のそのクリップ
でやれたぜ。
え、
俺は同じく腱鞘炎になってさ、いいマスカー場面になったと逆に。
いや、その私その本気で生産するときはマウス二刀流ですからね。
あ、
右手には普通の矢印用のマウスで、左手には、ボールマウスでボールを抜いてるマウス。
おお、それはもうなんか連射するためだけってこと。
そうそうそうそう、だからボール自体が入ってないんで動かないんですよこのマウスは。でそれをカチカチ連射するためのマウスとしてマウスを2本つないでます。
お
で、指の負担も右手と左手でこう分散処理。
場合によっては両手とも腱鞘炎になるんじゃない
の。いや、それはないでしょ。左の時は親指でも、ね、親指でカチカチってやりますし、ちょっと疲れてきたら、普通に持って薬指でこうカチカチやったりとかやってますから。まあでも最近はね、そういう本気で連射するようなことはなくなってますんで、まあ腱鞘炎気味なんでしたら分散処理、これ大事だぜ。
ああ、わかったよ。とは言ってもあれだな。さすがにでもあれだな、もう、あれ以降当分生産する気なくなってるからね。
あー。で、まぁ、今年の僕の夏休みって一体とは言ってますが、結果残ってるじゃないですか。その夏休みがあったからこそ、工芸が15になってるんですよ。
あー、そうだね。これは結果見事に残ってるね。
そうそうそうそうそう。だから夏休み遊んでだけで、まぁ、思い出が残るっていうのもありだと思いますよ。でも何も残ってねえやとかっていうのよりは、結果が、まあ、ゲーム内のデータかもしれませんが、自分が夏休みにやったっていうこう事実があるわけですよ。いい思い出じゃないですか。だからこれに関してはもうむしろグッジョブ、俺なんか夏休み使って工芸15、鋳造15にしたぜ、イエーイぐらいの勢いで、
見たかこんちくしょーくらいでね。
そうそうそうそうそう。
ちょっと話を聞いて、今の連打だとさ、
はいはいはい、
そうと思ってる人だとマウスパッド使えばどの指でも使えるから楽なんだよね。
あ、そうだね。
うん。私がよく使うのそう、ダーッと、さあ、指使えたら別の指みたいな。
なるほど。
それが一番楽じゃないかなとは、俺は思ってたな。
まあ、あれですわ。工芸が15になったわはーとかって言ってても、この普通の人に言うと、お前何無駄な時間過ごしてんだとかって 感覚になるかもしれないが、あれですよ、やっぱりそのある種ゲームは自己満足な部分もございますから。
そうだよ、それでいいんだよ、
それでいいんです
よ。自己満足できない人間があれですよ、その何人様は満足できるわけないっすよ。
だからあれですよ、むしろね、そのなんだよ休み中そんな無駄な時間過ごしてっていう人もいると思えば、当然アシラみたいに、おそれはもう十分充実した夏休みを過ごしてる、グッジョブって思ってる方もいるんですよ。
そうそう、
まあね。
というわけで、今年の夏休みいい記録が残せました。おめでとうございます、夏さん。
はい、おめでとうね。今度はね、あの攻撃を上げたからさ、次は何に挑戦しようかなくらいの勢いで冬休みも頑張ってください。
はい、では、続きまして、カレント、あとボレアスさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうカレントさん、あれですよって、25日とか26日はボレアス一回よろしくね。
はい、夏休みないですよ。イベント企画中の日も仕事と企画を追われる。まあ昔の夏休みおば、10年前の話ですが、夏休み2日目、足ひねって検査したら人体伸びてて、海行き山行き田舎戻り中止とかかな。おー、これは辛い、
これは切ないね。俺もさ、俺これはこんなだと思うんだけど、俺のさ、お向かいのね、家のさ、あの同級生のさ、あの子がいて、夏休みの頭の方にちょっと一緒に遊ぼうよって言ったら、お腹壊したっぽくてすごい下痢だったんだって。
ああ、はいはいはいはい、
途中ずっとその状況だったからね。
でも旦那も夏休みそのあれやん、人体切ってるやん。
でもほら、なんていうの、人体切っててもそれはさ、あれなわけだよね。あの俺の場合はさ、ほら動いてたじゃん。
ああ、そっか。
いや、それはおかしいんだけど、俺の場合はその杖ついていける範囲動いてて、どのくらい下痢がやばいかっていうと、ちょっと歩くとブビア
ー
になっちゃうんだって。
ああ、それはちょっと
くらいのもうやばい下痢で、
食中毒かなんかがだったんですかね、
だと思うけど、夏中トイレとあれ往復しながら、ちょっと良くなって合間を見て宿題してるっていう最悪の夏休みだったらしいよ。
ああ、私のその顔面焼いた時もちょっとひどかったですよ。あの跡が、跡とかその残ったら困るんで、日中外歩けないんですよ。だから体は元気やのに、あの外に出ちゃダメなんですよね。太陽の光に当たっちゃダメなんですよ。
まあ、それは辛いね。
そう。でそれがこう夏、あの夏休み中も続いて。で、まあ、食らった直後なんか、その、祭りの直前でして、祭りも、遠くで祭り囃子が聞こえるんですよね。その祭りの会場がうちの家から近かったんで、でも外出できないっていうね。まあ、何よりも一番大事なのは健康だね。夏休みがあっても、その、風邪をひいたりしたら夏休み満喫できないですから、体調には気をつけて、夏休み今年もまああとわずかではありますが満喫したってください。
はい、学生諸君はね、その今ね、あのやってる時間ってのはものすごい大事なあれだぜ、時間なんだからと、もう死ぬほども宿題なんて後回しでいいから、夏休みを満喫するがいい。
はい、では続きまして、復帰した極悪 PK シルビア S14 さんからいただきました。ありがとうございます。そうそう、今年の夏休みは悪名下げ終わった。悪名1万5000から3500まで下げたぜ、イエーイ。いや、1万5000って上げすぎやろそれ。
これどのくらい賞金もらえんだろうね。
なんか聞いた話によると、1回沈められたら10メガぐらい飛んでいくみたいだぜ。
これ
あの10回、だんだん10回沈めたら借金完済できるぞ、100メガだったら。
そうそう、10回沈める前にどんなことになってるか想像もつかねえよ。
いやー、なんか10回沈める前に、なんか10回沈められそうな気がするけどね。そう、10回どころか、あれだよね、1回沈める間にこっちが30回ぐらい沈められそうやね。
あり得るよね。しかも何も考えずに単管であれだし、行きそうな気がするし。
まあそんなこんなで、悪名をこう適度に維持しつつ、快適な海賊生活をお送りしてくださいっていう用心棒が言うのもなんだが、 用心棒の仕事を作ってくださいっていうのもまあ変な話よね。いやしかしこの当時の軍人は海賊ありきの軍人だったかもしれませんね。平和だったら軍人はいらないわけで。
まあね、今度のねアップデートっていうかあれが拡張パックで果たしてどんな風に戦闘は変わってくるかと。
そうだな。
いうのがね今後の展開ということで、はい、
楽しみにしております。というわけで、いい時間になってきましたんで、この辺りでですね、一旦、投稿を締めさせていただきまーす。
さらに言えば、今日も来てないんで、お悩み相談室もありません。
はい、本日のお題のコーナーでした
でだね、えちゃん。まあ、お題が終わって、いわゆるその最後にもあれなんだけどね、皆さんに宣伝してもらおうという前なんだけど、
はい。
実は、またまた腹筋企画のビッグスポンサー様からプレゼントのと、視聴者プレゼントのお知らせがございました。
ほうほうほう。
また私これはもちろんそうあれなんだけどね、その方ノトスの人なんで、ノトスにちょっと限ってしまうんですが、
はい、
なんと今日のプレゼントは、カノネード砲、カノネード砲14も、
うん、
5機セットでございま
ー
す。
おー素晴らしい、
うん、はいはい。これはあれですね、実を言うと、そのあれなんだよね、俺が、また大回戦とか出るんじゃねえかと、うん、いうことでその方が作ってくださったんだけど、
うん、
ほら、腹筋ツアーとかやってるじゃない。ね、しかもなおかつ、腹筋ツアー中ってさ、奉納ファフ山ほど持ち歩いてるから、
うん、
全然持てないわけよ。ちょっと申し訳ないんだけど、っていう話になったら、今度って終わってからでいいって話だったら、じゃあ、だってせっかくだから、
うん、
レイブンに提供するよ、ということになりましたんで、
はい、
今から私が能登にインします。
はいはいはい。
で、あれですね、そのプレゼントなんで、あれですね、今から、カタカナで、全角カタカナで、ジントックまで、と。ですね、キーワード。今から言いますとですね、今から言うこと、キーワードというか、今から言う質問だね、の答えを送っていただいた方は、正解者、一番最初の正解者の方に、カロネード本14問 ×5 を差し上げます。
ほうほうほう、いいね、はい、いいね。
で、問題です。が、今回のゲストの方にと、ちなんでおります。
ほう。
はい、ではですね、問題です。今日、出ていただいてるですね、お三方。はい。どこのサーバーの方でしょう？
これは回答はどうなんですかね？わかりやすく、カタカナでも OK なのか。
全部 OK です。あれです。カタカナ OK。アルファベット表記 OK。略称 OK。
なるほど。
で、もしね、質問の正解がない場合は、一番面白かった人に差し上げますよ。
なるほど。
はい、あったでしょ。来なかった、ネタ回答じゃ来なかった人が。はい、もう来ました。はい、正解出ちゃいました。
お、出ましたか。その正解者は発表して大丈夫っすかね。
発表しますよ。はい、普通に発表しますよ。
はい、じゃあ、発表しますんで、ドラムロール流しまーす。いきますよ。
大仏さんです。はい。
思いっきり身内じゃねえか
ー。だってあれなんだよ、身内すぎてもうわーと思ったよ。でも言っちゃったよ、しょうがねえだろ
う。まあ、そう、まあ、どっちにしろその身内だろうが身内じゃなかろうが回答するチャンスは誰にでもあったはずなんで、まあ、ノーズさんは限定にはなっちゃいますけどね。
入った瞬間だからで、ね、入った瞬間だからで、ね、入った瞬間だから、いや、ただもうこれは一体の責任持ってるの取りに来いよ。
はい、というわけでおめでとうございまーす。
はい、ですね、はい、大仏さん、あれなんで、大砲はテビリアにいる、今からあなたにテルで送る人が持ってますんで、受け取ってください。必ず持って帰ってください。よろしいね。
はい、ではエンディングコールいきたいと思います。本日も最後まで聞いていただきまして、またありがとう。
ちょっと待った。
お、あ、なんだなんだなんだ。
これもう良くないよ。これちょっと待った、ネタとしても最悪なこと。今ね、この大仏さんがどこにいるか調べたんですよ。
はい、
カリカットとかブサックなこと言って。
まあいいじゃないの。 最悪あのジェノバに来たら俺のキャラが預かっとくよ。
っていうかあれだよ、あの用心棒。
はい。
セミに入って預かって悪いから。
今その旦那。
うん。
あ、
てか俺がリスボンに、リスボンにいいんだけど、俺持てねえんだよ、荷物がもう。
いや、だから旦那。
うん、何？
俺さ、ノトスのキャラ、うん、ナポリにいるんだよ。
うん。
今日ナポリ公演、公演やるって言ってたやん。
で、ノトスナポリに行ったんだ。
ノトスねのナポリに行ってるよ。
あ、ほら。ちゃんと聞けよ、話。
いや、まあ、うん。いいんちゃう？
ほんと、どうしようね。
あオッケーオッケー。まあ、というわけでですね、とりあえずその辺はもう後でどうにか対処しよう。
はい。
はい、というわけで、本日も最後まで聞いていただきまして、誠にありがとうございました。というわけで、早速宣伝コーナーということで、まず、ヤラポンさん、ご自身の番組とかそういうなんかございましたら、どうぞ。
そうです。今ちょっとお休みという形になってるんですが、まあ、主にゼフィロスサーバーにいる、私セルゲアのポンスキーがやってる、輝きハゲラジオという番組があります。まあ、普段は毎週火曜日の、土日じゃなくてすみません人徳さん、毎週火曜日に放送してるんですが、ちょっと今8月いっぱい多分お休みという形になります。すみませんとですね、一つ企画ネタのラジオが今度やることになりまして、
ほうほうほう、
主に、エウロスとデフィロスで、ラジオ番組やってる何人かの、MC さんが、まあ、共同でこう8時間ぐらいぶっ続けてラジオやるのかな、
お
っていうのが実は予定されています。今ゲストでいらっしゃってるキャロルさんも、出演されます。
いや、それ、よければわしらも混ぜてくれないですか？
おう、おう、なんか、それはなんかいい話ですね。ちょっと、
まあ、それいつ頃かな？もし、時間がかか
るとですね、今決まってることがですね、
はい、
日にちが8月の25日なんですね。
8月の25日、はい。
はい。で、時間がですね、今のところ決まってるのが、これ、どうなんだろうな、15時から23時。で、1時間ずつ、こう、ポンポンポンと、入れ替わりで番組を続けていくっていう感じなんですが。
はいはいはい。
はい。まあ、とりあえず今のところ決まってるのはそのぐらいです。
なるほど。
うん、詳しいこと、わかりましたらまたお伝えします。はい。
はい。いや、なんか面白い、もちろんそういう
予定があります。はい。
了解です。ありがとうございます。
はい、ありがとう。
そして、りゅうきさんは、
特にないですね。とりあえず、もう、当選屋だから、筆の、まあ、受付は、拡張もいくらでもというところです。
あ、なんか、このラジオを聞いたって人には割引とかっていうのがあったら。
あ、いいですね。じゃあ、それちょっと考えてみましょう。
じゃあ、ラジオを聞きました、と言ってくれた方には、ちょっと割引がありました。
まあ、こんなとこっすかね、まあ。
どれくらい、一応金額とこがどれくらい、ラジオ聞きましたって、言った人には、先着何名か決めておきましょうか。
先着、先着、
いや、ほら、あんまりね、あれですわ、全員が全員って言ったら、そのラジオ聞きましたって、話だけをこう、伝って、キャロルさん、リュウキさんにこう安く作ってもらおうっていう、こう、不届き者が来るかもしれないじゃないですか。まあ、そんなことはないとは思いますけどね。
いや、じゃああれだよ、ラジオ聞いたか分かんないネタを言おうか。うん、ラジオ聞きましたと言ったら、じゃあ、ではラジオ、ではラジオ、あれだね、ラジオ聞きましたと言ったら、じゃあって言ったら、あれだね、ラジオ、もしラジオ聞きましたって言ったら、
はいはいはい。
じゃあ、キャロルさんといえばっていう質問をして、向こうが森本レオって答えたら、
あ、なるほどね。
それ言ったもんね。
じゃあ、聞いてないと分かんないからね。うん。
むしろそれ答えられ、それ来た人にはもう先着3名様ぐらい原価生産やっとったら
いいですね。したらそれ、そう。いやー、考えてみよう。
じゃあもう、いいじゃないですか、3席ぐらい。
もう5席、10席ぐらい、まあ軽く、いくら入ってね。
じゃあ、ラジオ聞きましたーって、リュウキさんに、言っていただきましたら、先着5席ぐらい、
うん、
原価生産やりますだそうです。あ、ちなみに、ジョイントビルド戦に関しましては材料持ち込みかな、
うん、うん、そうだね、それ。
材料代は自分で出せよということですね。
う いや、作れる材料、材料は作ってもあげてるよと。
なるほど。というわけで、船大工の龍騎さん、ごひいきにお願いいたしまーす。はい、では続きまして、キャロルさん。
はい。ですね、今月、19日ですね、19日がですね、エウロスサーバーの方で行われる第3回ラフロータカップですね、こちらの方の放送の方をさせていただきます。犬神様とかですね、その他、いろいろな方がですね、ご協力いただいてですね、ラフロータカップ、まあ、大きな、エウロスサーバーのですね、模擬大会です。そちらの、放送の方を行います。あとですね、ヤナポンさんの方からも出ましたけども、25日ですかね。
はい。
そちらの方、私の時間がですね、多分ですね、後半戦の方ですね。後半戦と言っていいんでしょうか。後の方ですね。放送スケジュールに載ってるかな。はい。私の時間がですね、多分ですね、9時から10時ぐらいですね。こちらの方で、お送りすると思いますんでね、ぜひよろしくお願いします。
はい。ありがとうございます。このもんかな。だな。
はい。まあそういうことだね。
はい。
というわけで最後は、俺からの、あれですね、宣伝でございます。本日、ゼフィロスも回りましたが、世界腹筋ツアー、まだまだ8月半分でございます。この後の予定といたしましては、明日、ノトスのオスロニと、ノトスで一番ですね、偉いお坊さんが来てくれまして、ですね、うちの師匠ですとか、昔ね、亡くなったね、ミスミノタウリの霊だとか、まあそういうの大法要、お盆なので大法要公演っていうのを行いますんで、もしね、北海うろうろしてる方でも暇な方いらっしゃったら見に来てください。で、その後、18、19日と、エウロスに今度は参ります。エウロスではですね、18日が、リスボン、セベリア、19日がロンドンと、いうことでですね、大都市圏を回りまして、普段と、同じテストロと奉納公演をさせてもらいます。で、引き続きまして、20日はですね、東南アジア公演を始めますよと、ごめんなさい、19日だね。19日は大アマゾン公演と称しまして、アマゾン川上流の上陸地点、こちらでピラルキュ娘の、公演プラス腹筋公演を行います。
誰が見に来んだよ、これ。
いや、見に来るでしょ。いるって。バカボッチャはいるんだって、いっぱい。
あー、なるほどね。
しかも、これ、ポイントは上陸地点なんで、もし入国許可なくても、あれだろうね。アップデートしてあれば、ラフロに、
うん、
来れるんで、21時頃ね、実際そのアマゾン行きの船が、リスボン出るから、もし行きたいっていう人がいたら、まあね、21時くらいにリスボンの周りに集まってください。そして翌日からは東南アジア公演ということで、史上初のと定期戦公演を行います。
お、
リスボンからケープに行くウンチャラ号、まあウンチャラは自分で調べて、この22時から、22時にリスボンを出てケープに行く船、プラスに、の乗りケープへ乗り換えて23時にケープを出てジャカルタに行く船、この2つの船の中で公演します。なんで東南アジアに、ね、行こうかななんて思っていて、なおかつ船でねゆったり行こうかななんていう人はね、船旅に腹筋公演ついてきますんで、ぜひ来てください。おす、
はい、ありがとうございます。はい、では、本日、なかなかとお付き合いいただきまして、誠にありがとうございました。どんな、
はい。
いつもの、宣伝コールだけやって、待っときましょうか。
はい、わかりました。それでは、この番組は、アムステルダム一番紹介、大人の紹介と、座礁シャケラス5バックバー、セビリア20番紹介、ピラルキ娘でおなじみの山海会と、マジックセビリア、カイデイロの海のクジラ紹介、ジェロはバカフェリアことエインフェリアと、株式会社腹筋企画の提供でお送りいたしました。
はい、では来週はですね、8月の22日水曜日、いつもと同じように10時から放送となっております。そちらもお聞き逃しのないようよろしくお願いいたします。では See you next time.
Good night.
ちょっとだけ続くかもよ。